スガッツさん、
はい、
どうも久しぶりです。
久しぶりですね、
はい
はい、
また今日も、
はい、
浦新宿のスタジオではなく、
はい、
我が家ではなく、
はい、
クソみたいなレンタルスペースで詐欺まがいのレンタルスペースで
結構すごいところですよ ね、 ここね。
結構すごいところだし、鍵を取りに行くのに往復20分かかりますし、うん、片道10分かかりますし、
あれだから
鍵の取り出し方も分かんないし、電話しても出ないし、電話予約通じて予約鍵を取って、まあ、はっきり言ってつまりまあ2時間半取ってるんですけど、うん、実質2時間しか使えません。
あ
とで消費者センターに訴えます、
はい、ねえ、なんか僕もほら今日違う場所で撮るよって伺ってたんで、
はい、
あのそれこそほら TBS ラジオバリのさ、
はい、
こういうなんかちゃんとした音響のスタジオみたいなところなのかなって思ってたんですよ。まさかのね、
なんかね、
うん、
まあ普通のマンションっていうか雑居ビルの変なスペース、う
ん、これなんか貧困ビジネスの一環っぽいですよね。
貧困ビジネスって何ですか？
貧困ビジネスの一環っぽいですよね。
どういうことですか？
なんかあのほら貧乏な人とかがなんかまとめて住んでるみたいなシェアハウスっぽい感じもちょっとあるじゃないですか。
あ、その
ノリ的に、なんとな
くこの部屋の雰囲気的にね、うんうんうんうん、闇金牛島くんの、
はい、
あの
うつの人が出る話ね、
うん、とかに出てくるようなのを想像していただいて、
はい、
で我々変な机に2人で座って、うん、で我々の目の前にはなんか海の写真が
ちょっと西海岸的な、ね、うん、なんで
桟橋が長く続いている海の写真があって、ちゃんと読めないですけど、なんとかバックアポンザパストインリグレットジャストドリームユアロード、
はい、
ただお前の道を夢見ろっていう。
だからきっと、はい、そのね、もうお金も全てなくなった人がこれを見て、
はいは
い、いつかここに俺は行くんだって夢見て死んでいくみたいな。
ここに住むの無理ですけどね。ここだって住もうとしても高いですから。だったら美女とかの漫画喫茶とかもいいですから。
ここは何、もともとはそのレンタルオフィスみたいな感じなんですか？
でしょうね。いやいや、レンタルオフィスですらないんじゃないですか。まあ、レンタルスペースですよね。だから本当にあの、うん、まあ、おおよそのことを言えば、
うん、
マルチ商法の勧誘をここでやるんでしょう。
それは
だってこの前さ、
うんうんうん、
行ったレンタル会議室も、
はい、
マルチ商法のプリントが置いてありましたからね、机に。それラジオで言ったと思いますけど、
うん、
ほら最近喫茶店で勧誘してる様子はあんまり見ないじゃないですか。
だから
ここら辺になってるんでしょ。
でも半軟禁状態みたいになって、
うん、まあ、時間は決まってますけどね、
うん、帰れなくなっちゃうんだね。
そうですね、はい、まあまあ密室は密室なんで、
うん、ああなるほどな。
だからこんなところを利用するのは、うん、マルチ商法のやつらかネットラジオを撮ってるやつらかどっちかっていうことですよね。
でもそしたら今日この収録中にマルチ商法の人が隣の部屋に入ってくる可能性もある
ってことですか？全然 OK ですよこっちは。まあ録音しちゃってますけど、
はいはい、
まあ、向こうも向こうで怖いでしょうね、
うん、
階段とか話し始めたりして。
そうですよね、
メンヘラの体験談とか話し始めたりして、
はい
はい、うん、まあ、僕的には OK なんですけども、うん、まあね、で後ろの額縁には
これ何ですか？
なんかね、宗教画っぽい絵が描いてあるんですけど、あ
のブラジルとかのキリスト教みたいな感じですか、
ね、ちょっと土着の信仰と混ざったような。
そんな感じですよね。
ね、普通の絵なんです、油絵なんですけど、うん、なんか楽園みたいなところにウサギ、バービー、ビーバー、
ビーバーです、ビーバー
が、ね、の親子が3匹いて、うん、その上にこれ誰か似てる、あ、女子アナとかに似てる人いますよね。似てる女の人がなんか
布を持ってますね。
はい、でなんか、うん、いや座禅組んでるんですよ。空中で座禅を組んでて、
座禅組んでるのかこれ、
うん、でサラリーマンみたいな人とかその奥さんとかが、はい、まあ、白衣をまとって、うん、それをにこやかに見つめて空中に浮かんでる絵が描いてますね。
すごいカラフルな、ね、
これちょっと後でアップしておきましょうか、
ね、うん、これいいですね、
はい、あとで僕ツイッターに載せておきます。
はい、
はい、
そんなところで今日はお送りしてる
わけ
なんですね。
はい、稲田井ですね。
稲
田井場所で、まあ、浦新宿ってどうしてもね、はい、僕の家も一番稲田井ですから、
は
い、売春婦に囲まれた、はい、家ね、もう稲田井ですし、どこやっても稲田井ですけど、この前そういえばね、浦新宿っぽい風景といえば、
はい、
サイエントロジーの人はチラシ配ってるんですよね、まあ、すぐ近くにサイエントロジーの日本の、ね、新宿のでっかいビルがありますから、はい、うん、そこのちょっと離れたおたけ橋通りの交差点でずっと勧誘のチラシをサイエントロジーのおじさんが配ってて、はい、でまあ、結構当たり強く渡そうとするんですけど、うん、そこに 新聞配達のタイガーマスクのおじさんが、はい、割と最近あんまり本気の格好じゃなかったのが、うん、結構本気のタイガーマスクとあのなんかリオのカーニバルみたいな服着て、であの通りがかって、そこでサイエントロジーの人がスッと見ないふりして身を引いたっていう、その人にはタイガーマスクにはチラシを渡さなかったっていう裏新宿ならではの風景ですよね。ザ裏新宿な、
あのそうですね、タイガーマスクの人最近見ないね、確かに。
あ、そうですね、俺は定期的に、あ、死んだ世界線ですか。いやいや、タイガーマスク死んだ世界線
でいました。そうじゃないですけど、あんま見ないなと思って、
うんうん
うん、そうですか。じゃあ、まあそういう感じなんですね。
そういう感じですよ、はい、どうですかそちらは、近況は。
僕はね、まあ、近況別に普通に生きてる感じなんで、
うん、
パチンコしたりね、
うん、
あれなんですけど、ね、この前ね、3日前の話なんだけど、
はい、
朝の、ね、4時ぐらいに電話が来たんです、
はいはい、
うん、あ、電話っていうか、まあ、元々はあのメールが来たんです、
はい、
で何かなと思って開いたら、なんかね、変な白黒写真の添付の画像がいっぱいあるんですよ、
うん
うん、そしたらそれって要はうちのお客さんなんですよ、
はい、
うちのお客さんが、
うん、
あの、
はい、
女学生風に、
はい、
なんかね、こうコラージュしてメガネの女の子を人工的に作ってるのを趣味にしてる人がいるんです。
あ、2回ぐらい話出てきましたね。
そうそうそう、
ラジオで。
その人です、
はい、
でその人からそういうのが、それだけが送られてきたんですよ、
うん、
だその直後に電話があって、
うん、
っていうことはその人はもう僕が朝早朝の4時とかに起きてて、しかもメールをすぐ見るっていうのを想定した上で電話かかってきてるんですよ。
でもドンピシャリ当たってたわけでしょ。
まあ実際そうなんだけど、
はい、
でしたら樋口一葉がとても好きになったんですって最近。
でそれは お札が好きだっていうわけではなく、
いやでも話を聞いていくと、うん、あいつは絶対五千円札でしたっけ、樋口一
葉、
五千円札でオナニーしてると思います僕は。
かっこいいんだか気持ち悪いんだか、
たまにね、その人って多分夜中とか早朝とかの自分が上がるテンションの時に、
う
ん、わけわかんないメール来たりとか、時に今回みたいに電話来たりとかする人なんですよ、
うん、
で、まあ、今回その両方だったんだけど、僕もちょっとイライラするじゃないですか朝なん で、
うん、
でどういうことですかって
、まあまあ、そのセリフとしては、樋口一葉は最近気に入ってるんですよって、
う
ん、
そしたら今度もうね、新しいあの瓶底メガネのアイデアを僕が考えたんだと、
うん、
樋口一葉にそっくりな人を探してくれよと、
うん、まあ、あの五千円札の顔にそっくりな、
うん、で試しにこの五千円札のあの顔、症状、うん、あの顔で眼鏡をコラージュしたのを作ってメールを今送ったから見てくれって言うんですけど、
うん、見ました
見ました見ましたけどね、えな、そういう電話が来ましたよ。
見た感想は？
いや、まあ後で見せますけど、結構やばいですね。
うんうん。メガネ的にはどんなメガネなんですか？
いや、それはメガネは全部僕が撮った作品の画像を貼り付けてるんですよ。
はい。
うん、だからレイプされる気持ちですよね。僕が作った作品を勝手にコラージュしてるんで、
うんうん、そうですね。
レイプ感は強いんですけど、うん、まあまあそういうことが。近況って言われてこれを話すしかないぐらい、
はいはいはい、
何もないです最近
そうですね、まあ、僕の方はちょうど五反田階段の稽古の真っ最中で、は
い、そうそう、稽古ってその五反田階段のことですか？
もちろん、
はい、
はい、そうですよ。ツイッターでつぶやいてるじゃないですか、う
ん、すごいなと思って。
もう大変です、はいはい、時間がないんです。
いつもそんなに稽古されて
ますか？いつもより短いです。もっと稽古してます。
あ、そうなんです
か。10日ぐらい稽古してますよ。
へえ。で今日もじゃあ忙しいな。
菅さん来ないんですか？
何がですか？
五反田階段には
いつでしたっけ？
21から24
はい。あ、じゃあ時間があれば
僕の権限で入れる、はい、させることはできますよ。
あ、そうなんですか、
はい、
はい。
もちろんお金を払ってもらいますよ。
あ、わかりました、はい、はい。じゃあ誘います。
はい、
はい、
まあ、じゃあ早めに連絡ください。
わかりました、はい。
まあ、皆さんも
結構でもすごいんでしょあれ。なんか
いや、とっくにもう売り切れてますよ、うん、100、1回100何人ぐらい入るの4回やりますけど、はいはい、特に売り切れて、
めちゃめちゃすごいじゃないですか。
まあ、それを、まあ、 皆さんのためにね、うん、僕たちの演技スペースを潰してでも、はい、もう日頃のご愛顧と感謝を込めて10席増席したんで、うんうん
はい、
でまあそれを緊急販売してます、うん、まあ埋まるでしょそれも、
まあ、埋まりますよね、
はい、
へえ。
いやいやそんな別に、
いやいやすごい、
全然全然だってすいませんみんな忙しくて僕も前田さんも4回しかできない、はい、4日しかできないんですけど、うんうん、まあキャッツみたいに一年中やっても、
はい、あの小屋を作って、
はい、120席ぐらい埋まるんじゃないですか、うん、毎日。あ
すごいですね。
まあただ僕たち別に金儲けのためにやってるわけじゃないんで、
はい
はい、そんなことはしませんけど。
あそうなんですか、はい、
そろそろこの高飛車なキャラのどこまで高飛車になっていいのかっていうところのバランスが難しいですよね、う
ん
う
ん、あの5チャンネルに今にさんをいじめすぎって書かれてました。
5ちゃんに書かれてんの嘘でそれ別の今にでしょ。
いや違う違う、本当に
山本リッパーだ、ね、ファンに山本リッパーでしょそれ。
ファンはこれも楽しいんだろうけどなって書かれてました
山本リッパー
じゃあ誰だか分かんないですけど、はいはいはい、まあでも
40人しかいないからすぐ特定できますよね
そうですね、
はい
はい、そうだから、まあ、そっか。じゃあその五反田会談が今忙しくて、うん、それが当面のあれなんですか、こう お仕事の一番近いやつ、
はい、そうです。だってもうあさってでしょ、
うん、あそうか、
うん、本番。
そうい
やこんなことしてる場合じゃないんですけどね、う
ん、はい、すいません、
はい、いやまあその告知も込めてラジオして、
はい、
まあ、告知はしなくてもいいですけどね、はい、あんまりラジオにスナーとか来てほしくないしなんかちょっと違うんで、うん、
ラジオのノリをそのまま持ち込んできちゃったりとかも あるもんね。
ああなんか話しかけてきたりね、うん、まあイベント中に話しかけてくるのはもちろんですけど、
はい
はい、うん、なんか打ち上げに来たかったりとか、うん、だって
ファイトクラブ問題ですよ
とか、ね、そうやだやだやだ絶対やだ俺あんまりその、うんうん、ちょっと皆さんに見せるこういうキャラは前田さんと一緒にいる時は違うんで、
うんうん、そうですね、そういうのってありますよね、はい、はいはい、うん、
でもちろん前田さんの方が全然あんたたちと付き合い長いんですけどもう12年ぐらいの付き合いなんで、
はいはい、
でかつ、うん、またこのラジオのリスナーが一生かかっても会えないような美女たちがたくさんいるんで、
は
い、
あそうなんです
ね、だってもうね、はい、普通に芸能事務所に、うん、まあ、うん、まあ、言ってもいいかアミューズの女優さんとか、
は
い、
そうなんですか、
はい、
へえ、
もういるんで、うんうん、もう一生かかっても絶対一緒にお酒を飲めないようなこのリスナー風情が、
はい、
と打ち上げとか行きたがったりするとさ、
うん、でさらに酔いも回ってき、
うん、
ね、
うん、僕わざと前回言わなかったけどプチケイさんとかひどかったですからね、はい、前回バニラガローの打ち上げで2回やったじゃないですか、
はい、
1回目は別にプチケイさんお客さんとして来たんです、
うん、あそうなんです
か、で、まあ、はい、まあそれは別にいいんですけど打ち上げ来ても、うん、まあ、その時はそんなひどくなかったし、
はい、
2回目の時は、うん、来てなかったのお客さんとして、
はい、
てか当日入れるもんだとばっかり思ってたらしくて、はい、いやもうとっくに売り切れてるって言ってんのに、
うんうんうんうん、
でバニラガローまで来て入れませんよって言われて、はい、そんなとか言ってわざわざ金沢から来て、
はい、すごいですね、
うん、入れんかった とは思ってなかったなとか、とか言って帰ってってでなんかまたプチケイさん来たんですけど、
は
い、
うんうん、
ちょっとやばいですよねみたいな話をバニラガローの人と話してて、はいはい、で打ち上げやったら来たんですよ、
うん、
店に。
えそうなん
だから、まあ、いつも同じところでやってるから、
ね、はい、
天狗でやってるから、
うんうん、
でまあイベント終わり時間も上がるから、はい、それに合わせて僕一切連絡なしですよ。
それあの吉田さん地下アイドルだったら殺されているところです
よ、ね、そうですそうですでもその時点でだいぶ僕もカチンとは来てたんですけど、
うんうん、
まあ、楽しく飲みましょうみたいな、はいはい、まあいいですよ別にっていう感じで行っても酔っ払い具合がひどかったですね、
はい、
あのものすごい食べ物飛ばしながら
それは前もそうですよね、喋ったり
とか、
はいはい、
帰省すっごい規制、意味わかんないタイミングで意味わかんない規制、
はい、
てか、ね、すいません笑わないでください、僕本当怒ってますから、てかこれでギャグにしてるって思われて あれ許されてるんだって思われるのが嫌だから、前回の今井さんの回でわざと話さなかったです、
はい
はい、で、うん、とかもう最後の1時間とかはずっともう隣のテーブルにこう倒れたりとか、はい、
で
結構もうすっごい睨まれてましたけどね、うん、もちろん、うん、サラリーマン、まあ、
とにかく隣ってその全然別の
人たち、全然別の人たち、
あ
で、あとずっとよだれ垂らしてました。いや本当に牛みたいにずっとよだれを、マジでこれ誇張じゃなくて、うん、牛よりひどいです。逆にちょっとオブラートに包んでます、牛みたいによだれ垂らしてたっていうのは で本当に、まあ、やっぱりリスナーさんが一生買っても一緒に飲めないような美女とかもいたんですけど、うんうんうんうん、でしかも 初対面じゃないか、でも僕も2回ぐらいしか会ってないような、はいはい、そのバニラガールに参加した、
まあ、おきれな方、
作家さんの方、ね、うんうん、はい、とかもいたんですけど、うん、もう本当に嫌だって言ってましたからマジテンションで、しかもちょっと若いから20代前半とかの子なんで、
あーきついっすね。
で、うん、まあ、結局その子たちはみんな帰っちゃって、うんうん、僕と愛想さんと、はい、まあ、志望さんっていう、はい、まあ、呪物コレクターの、うん、愛さんの師匠ですね、はい、コレクターの、はい、とそのプチ系の親父4人だけになって、まあ、プチ系はもうずっとその前が トイレ行って吐いたりしてるんで、うん、でもテーブルでずっと突っ伏して、うん、まあ、その頃には僕も水しか飲ませなかったんで、
はいはい、
でもずっとしつこく酒飲む酒飲むって言ってるんだけど、うんうん、僕もその頃にはマジ切れしてるんで、
うん、
その本当マジで出禁するからって、
はい、
いやマジで、あの、うん、笑わないでください、うん、笑うと許され、
はい、そうです、
そう、菅田さんが笑ってるから許されてるみたいな風に思われると嫌なんで、
そうね、
うん、で最後、うん、プチケさん吐くでしょっつって、うん、トイレまで連れてって、うん、みんなに逃げました。
そうなんだ、
うん、まあ、半々で死ぬなと思ったんですけど急性アル中で、あ、まあ、運が良ければ 50% の確率で生き残るだろうと、
うんうん、まあ、
でも生き残ってましたね。でその後また大阪で、はい、あれなんかガモン先生とかイベントの打ち上げ行って、で、ね、うんうん、でベロベロに酔っ払ったんでしょ。
あ、 またそうなん
で、漫画喫茶にみんなに連れ込まれたけど、漫画喫茶から断られてヤバすぎて、
あ、なんかツイッターでそれ
ちょっと見たのかもしれない。でサウナかカプセルホテルかなんかに押し込めたんだよね、
うん、
でそれにはすいません迷惑かけましたありがとうございますみたいな、
うん、
返信はしてるんですよ、プチケイさんは、
はい、
俺一切連絡ないですから、ね、今まで多分舐めてるんですよね、
はい、
あの僕のことを、うん、隠したに見てるんですよ、うん、いやそういうと言うんですよ、僕見てませんよって言うと思いますけど、うん、いや分かってますよ、吉田勇気のことを俺は格上で、あいつは俺を隠しただって言語化はしてないでしょうけど、
はい、
無意識の中では舐めてるんでしょうね、うん、
まあ、ユング的にはこう無意識的なのが行動に現れてきたみたいな感じ、
まあ、でもそういうもんで舐めてるって言うんだから、うんうんうん、俺はこいつのことを舐める、うん、っていうのは舐めてるじゃないから、
思ってないもんね、
うんうん、そもそもだからアリとかを踏み潰しても一切、はい、あのひどいことしてやったぜゲゲゲとは思わないように、
はい、
そう、ね、何が言いたいかというと、うん、五反田階段増席したから来る可能性あるんですけど、
はい、
マジで打ち上げは呼びませんからね、
うん、
それは、
うん、
前田さんにもそう話してあるんですけど、
はい、そうね、うん、ちょっとね、
でかつそのすごいね、本当の芸能人の女優とかで、うんうん、僕別に親しくないですから、
はい、
距離があるから、
なるほど、
うん、僕のファンだけの飲み会とかだったら、うんうん、まあ、笑って許されるけど、
そうですよね、
本当の迷惑なんで、うん、これもまたそういう振りなんでしょとか思ってんのかな、
うん、それ困りますよ ねっていうあれでしょみたいなね、うん、
だって黙ってきますからね打ち上げに、はい、イベントに来てもいないのにまあ、その時点ではっきり言って誰であろうと失礼なんですよ、
うんうんうんうん、
メールをよこさないで、うん、せめてメールをでご確認を取らない時点で、正直その時点でも舐められてるなとは思いましたけど、
そうね、まあ、ブチケさんちょっとねお酒をタレでさえちょっとナチュラルっぽいから
タレでさえ普通の人のベロンベロンの状態が普通の状態で
そうだから、
ただその時はまあ多少は気使えるんですよ、
うんうんうん、そうなんですよ、あの僕にアメスピのタバコくれるぐらい、はい、あの気を使える方だなって僕前思ったんですよ、
はいはい、
タバコ吸いますかって普通に言ってましたから、
はい、
だけど
それがもう100点満点なんですあの人にとっては
なので、あの僕がちょっとこう探してたらね、なくて、はい、そしたらおこれどうぞって言ってくれたんで、
はい、
あ普通だって思ったんですけど、はい、まあ、お酒をねちょっともしかしたら減らした方が、
まあ、もちろんそれはそうですし、うんうん、まあ、別に家で飲んで暴れるだったら別に僕は関係ないんですけど、
はい、
あの、
まあ、人の、ね、公共の場、そうそうそう、ましてやってことですからね、
ちょっとマジ怒りしちゃいましたね、はい、またごちゃんに書かれちゃいますね、そうですね、そういうのは身内のトークでやってくれって決して聞いて楽しいもんではないですからね、
そうですね、
はい、
はい、
まあ本当にねとにかく絶望的な気持ちになり何が何だか分かりませんでしたっていう気分です。
そうですね、
まあ、ごめんなさい毎回宮川選手の真似してるんですけど、うん、毎回そうなんですよ、ラジオとラジオの間にそういうことが起こるんです、うん、
でも宮川選手のこととかちょっと今もう、
はい、
忘れちゃっているよね。
キキが死んだからね、キキ死んじゃったからね。
それ内田祐也ですか。
あ、俺は外田祐也 ロケやな。
はい、似てると思います。それあのザ・ノンフィクションの時のやつでしょ。
そうだよ、
はい、
ガーッとイーッガーッと嗅覚突っ込んじゃったんだよ、スクーターで。
あれ最高でしたよね、
ロケンロー。
はい、
佐藤大雄也です。
はい、
これでモノマネ感パセラに出れないかな。
あのそうそう、この前ね、あの、はい、夏の終わりぐらいに、
はい、
あのリスナーさんとねちょっとお酒飲んだんですよ。
え？
それも言っとこうかなと思って。あの別に、
はい、
あの たまたま時間があったからなんですよ。
いや、そんな言い訳になるんでしょう。で、何それ。たまたまあんたに時間があろうとなかろうとするのどうでもいいんだよ。リスナーを横取りしようとしたってことですね。
そうじゃないです。でその時に、
はい、
あの収録の時に会長 の、はい、あのモノマネちょっときつくないですか、面と向かってだとその人言ってました。
全然
楽しんでますよ。
いやだってきつくしようとしてやってるの、
はい、だ
ってこれ年攻撃ですからね。スタンド攻撃ですから、
はい、
これは、
はい、
あ、まあ、でもそれが僕の年の発動条件ですからね、
はい、
そもそも僕はモノマネやるようになったのってリスナーの人からやめてくださいって言われてから、僕のモノマネハラスメント、はい、ルビでクリカンっていう念能力が発動し
だ
したんで、
あ、そうかそうか、もともとそれだったんだよ、
ね、そうですよ。
あ、はい、で宮川選手の話を
するあ、ね、そういうことはね、
はい、
印象操作ですよ。ゴルフが悪いんですか、
それ似てんだよ、
モノマネが悪いんですか。ゴルフも立派な競技ですよ、オリンピック競技ですよ。モノマネだって立派なオリンピック競技になるかもしれないじゃないですか。
それ安倍総理でしょ。
ね、
うん、
矢部総理。ごめん、思いつかなかった。
いや、それ似てるんですよね。
はい、
はい、
あ、でも、
うん、
対抗馬もいけますよ。
あのあっちですか、
うん、権限が
似てる、
ある立場にある以上私ならモノマネはしません。撮り鉄、読み鉄、いろいろありますが、私は究極の乗り鉄でございます。
そんなこと言ってんの？
あ
の、
めちゃめちゃ鉄道マニア。
鉄道好きみたい
な、ね、ミリオーター鉄道マニア で、うんうんうん、で、あのほら、民主党の前原さんと2人で、
はい
はい、あの青森、
はい、
いや違うか、岩、ごめん、あそこ、俺が秋田か、
うん、
秋田の、
うん、
あのとかのローカル線、
はい、
に乗る番組とかやったりしてる。
なんかいい BL っぽいですね。
そうね。まあ石破攻めだろうね。うん、石破前原だからもう超党派で。
うん、
で、すっごいキャッキャ、夫婦な感じで、
は
い、ローカル線に乗ってるっていう。
それちょっとキュンキュンしますね。そうで、なんだっけ、何を話せばいいんでしたっけ。
これだからね、クリカンの年の解除方法を、うん、
はい、石破。
岸場石岩場、
はい、
うん、
はい、いいですよ、はい、
だからもう一人ニュースペーパーですよね、うん、
はい、
一人総裁選ができますからね。
そうですね、
ちゃんと顔も似せるんですよ、
はい、あ
の皆さん伝わらないと思いますけど。
いいと思います、
はい、何の話したんだっけ、うん、あ、そうだ、だからまあ、はい、ね、あのごめんなさい、イントロをやるの忘れてましたね。
メンヘラデイキャッチですよね。
え、メンヘラデイキャッチ、シュピンシュピシュシュピン、違いますよ、シュピシュシュピン、分かる、知る、伝える。
セッションになって
テンションベースゲルトルたらデモクラシーエンベツルアンドニューエラ
ー。ちょっと
メンヘラセッション22、
はい、
あ、そのお時間じゃないですか。
かっこいいですねそれ、
はい、あの、うん、ニューエラーって何なの。
え、分かんないです。
聞いたことない。
あの、聞いたことあります、はい、
エンベツルでエントケーション、デモクラシー、エントプレテル、エナルコルチョンに、エントニューエラー。そのデモクラシーとニューエラーしか聞き取れないんですけど、ニューエラーって何ですか。
これで
新しいエラーって何
なんですかね。でもあれなんですね、この
ニューエリアって言ってるのかな、あれ。
あ、かもしれない。
でもニューエラーって言ってます。
あの、荒川京慶さんに行って、
はい、
アトロクにはの真似は絶対しないですね。
そこはすっ飛ばして。そんな番組やりましたか、 TBS ラジオの番組表に。
ね、アフターシックスジャンクション的な感じはないですね。
アフターシックスジャンクション、うん、
あのアフターシックスジャンクションの前に5分番組で、
はい、
サンドイッチマンがやってる、
はい、
サンドイッチマンのウィーラブラグビーって、
ああ有名ですよね。
あ、そうなんですか、
はいはい、
あれ面白いんですよ。
へえ、だってラグビーなんか絶対好きじゃないでしょ。
全然好きじゃないです。
なんで面白いんですか。
いや、なんかあ
の人ちょっと何言ってるのか分かんない。
あなたたち話は面白いですよね。
新情報ありがとうございます。
そう、だから僕毎回情報ウィラブ、ウィラブラグビーを毎回聞いてます。
ジャンプのやつは聞いてないですか。
あれ聞いてないです。なんかハライチの人かなんかやってるやつ。
違う、だからサンドイッチマンがジャンプの漫画家を招いたりしてやってるじゃないですか、
は
い、
それは
聞いてない。僕も聞いたことないですけど、
へ、はい、話面白いから聞いてみようかな。
で、そのオチは、話のオチは、
いやいや、なんでもない。あのそっちの真似もしてもいいですよ。
あ、はい、
はい
はい、どうぞ。
はい、じゃあしてください今度ね。
あ、してもいいですよっていうのは、うんうん、はい、おめえがしてもいいだろうってことね。それ、まあまあ、僕がこうやってせっかくメンヘラセッション22のイントロやってスムーズに流れていこうっていう流れを分断してまでする話ではなかったですね。
はい、申し訳ないです、
まあ、
はい、
アフターシックスジャンクションはないんだってことを突っ込んだことは褒めてあげます、はい、よく気づいたなっていうのが、
うん、ね、その、はい、
だから、本日のニュースですよね、
はい、メンヘラモードっていう、
そう、メンヘラモードの本日のニュースってことです、はい、あのこの前、はい、セッション22聞いたら、うん、荻上チキ、
はい、
チキリン、
はい、
チキリンこと荻上チキ、うんうんうん、うんじゃないんだよ、違うでしょ。
あ、そうか、チキリンじゃないんですよね。
え、そうなの、
うん、
チキリンと荻上チキって違うんですか。
別の人がいるでしょ、なんかそういうような人、
うん、
その人とは違うみたいですよ。あ、ちょっと確定じゃないんで分かんない
です。確定です。
あ、そうですよね、はい、違いますよね。
そうです、違います、
はいはい、うん、で、その
必殺ボケ潰し。今西さんも菅さんもそこら辺得意ですよね。
そうです、
ボケたんだけどそもそもの情報を分かってなくて潰されるっていう。
そう、あのね、今西さんの前回のラジオ僕聞いてて、
はい、
俺が喋ってるのかと思って、なんかこ
うちょっとひどすぎますよね。ああ、モノマネしたら、ああ、とか、あと宮川再選手を知らないとか、
はい、すごい親近感を、
あのぶん殴られたやつねって。あれは面白かったけど、唯一あそこは面白かったけど。
で、何そのチキ、
絶対石破さんとか分かんないしね、うん、まあ、石破さんの存在してるだろうけど、はい、声とか喋り方知らないでしょ。
まあ、あんまりテレビとかご覧にならないんじゃないですか。
いや、俺だってそんな見ねえよ、
うんうん、
で、
はい、
まあいいから、チキ、はい、こと荻上チキさん、
はいはい、
はい、だ、
違うけどね、荻、は、上、いはい、チキが、はい、
まあ、オープニングトークあるじゃないですか、
はい、
あれで、
うん、
あの自分がちょっとなんか空気が読めない時があってみたいな感じで、うん、まあ、学生の頃とかに、
はい、
大学の友達が愛犬をなくしちゃったんって、
はい、
犬をなくしちゃって、うん、で、まあ、その、まあ、悲しい愚痴というか、うん、それを聞いてあげてて、はい、2人で、いや、そうなんだそうなんだ、これ慰めなきゃなって言って、うん、慰めたんですけど、ちょっと慰め方が悪かったみたいで、
はい、
なんて言ったと思います？で、南部さんに、南部ひろみさんに聞いて、菅、うん、さん何だと思います？
また次買えばいいさ。
ああ、なるほどね。まあまあ確かにそれも空気読めないですよね、うんうん、あの正解は、
うん、
今までありがとうだわん。
怖
怖いよね、怖いでしょ。
どのトーンで言ったんですかね、それ。
え、まあ、これぐらいのトーンじゃないですかって言ったら怒られちゃって、
うん、
まあ、それはもちろん、うん、今の荻上チキさんはそのやり方はまずかったと思って
る、うん、まあ、と思ってるからこそ言えるわけだもん
ね。そうそうそう、
うん、
まあ、はっきり言って怖ってなるか、
うん、
まあ、笑いにするかが正解ですよね、うん、南部さんの反応としては。
ですよね。
南部さんはすごいしんみりして、うん、あ、うん、その人は寄り添うタイプの慰めはいらなかったってことかな。通じてないんですよ。もう僕はそれを聞いて、うん、
まあ、
やっぱりチキさんも多分笑ってもらうか、
うんうん、
ちょっともうダメですよそんなの、うん、っていう反応を、
そっちでしょうね、
期待していったのに、
ね、はいはい、
今までありがとうだったわんって多分決め顔で言ったと思うんですけど、うんうん、ああ、そっか、寄り添うタイプの慰めはいらなかったってことかなって言われて、結構焦ってましたよ。その後どう処理しようかって。
あ、
もう僕はそれを聞いて、うんうん、あ、これ俺と今西さんのやり取りを彷彿させました。だから僕、今西さんが喋ってるかと思った。まあ、南部さんってちょっと真面目な時はすごいね、はい、
うん、
真面目モードの時はあの裁き方とかきちんとした意見言ったりとかして、うんうんうん、でもちろん喋りの技術がありますからいいんですけど、ちょっと笑いに関してずれまくってますよね。
まあ、で、あの真面目な感じしますよね、本当ね。
本当に真面目ですよ、
ね、うんうんうん、
で、それをまたなんかね、パートナーが 荻上チキさんであることもちょっと、はい、笑いに関してですよ、笑いに関して、うん、他のは全部、まあはい、ベストマッチパートナーだと思うんですけど、うんはい、荻上チキさんもちょっとずれてるじゃないですか、
まあ、ずれてます、
ちょっと、うん、あの人笑いやろうとしない方がいいですよね天然でなんか変なこと言っちゃってって言うんだったらいいんですけど、うんうんうん、わざと自分から笑わせようとすると大抵ちょっとこ聞いてるこっちがゾッとしますよね、うん、
ちょいちょいありますよね、うん、
やめてくれって、うん、ちょっとだからなんていうかな、うん、嫌味ではないんですけど、嫌な感じではないんですけど、うん、こっぱずかしくなる、
わかります、わかります、はい、わかります、はい僕だから最近あんま聞かなくなりましたもん、なんか
あちょっと笑わせようとするのは嫌で、
なんかね前あの僕たちの懐かしゲームみたいな特集をやってたことがあって、はい、そういうちょっとおちゃらけ会じゃないですかそれって、
はいはい、いつものワイワイモードの時、
ね、そうワイワイモードの時なんかね、うん、すげえ寒かったんですよ、
うん、真面目にやればいいんですよね、うん、そうそう逆に、うん、ちょっと真面目にやりすぎてそれが面白いとか方向でいけばいいのに、
う
ん
まあ、ただそれは狙ってできない、狙うと多分あざとくなっちゃうし、うん、狙ってできないから難しいところなんでしょうね、
うん、でもまあスタンスとしては気をつけることはできるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あそうか、うん、何の話これ
ラジオ愛さっきからさっきからラジオ愛についての話、
はい
うん、だからそうね、だから南部さんもね、うん、だから正解としては、うん、それって良くないと思うなが正解だと思います。
それはあれじゃないですか、はい、荻上チキさんが不倫かなんかした時の反応ですよね、
不倫かなんかしてそれを釈明
釈明した時、ね、
釈明オープニングトークした時の南部さんの一言、はいはいうんうん、そういうの良くないと思うな、それじゃない、そういうのでした、そういうの良くないと思うな、
そうあれ
今さら荻上チキの不倫について、うん、語る人多分日本でいませんよね
そうですね、うん、
僕は一生忘れないかな、うん一生忘れないから。
結局離婚したんですか、よくわかんないけど。
結局だからまあ離婚状態にあって、もちろん席はある状態だけど、はいはい、別居離婚状態、うん、ほぼでも別居はしてないのか、だって子供にその後会えなくなったって言ったから。
あそうなんですか、詳しいな。
だから不倫がバレた後
ね、はいはいはい、
うん、だからね、まあめちゃめちゃだからひどい不倫ってわけではもちろんないんですけどね、うん、今更検証する何年前の話あれ
あれも4年ぐらい前の
話です、ね、前ですよね、うんうん、だから僕はちょっと今思うのが、うん、パパ活でしたからって、うん、パパ活ですって言えばよかったんですよね、うん、だってパパ活って今許されてるじゃないですか、あれ売春ですけどね
まあ許されてる
っていうね、だってそれこそ新宿とか裏新宿とかもうあたりとか、うん、おたき橋通りとか、うん、めちゃめちゃパパ活するならこのサイトみたいなトラック走ってますよ。
あ、分かった、
はい、
うん、
なんちゃらって、うんうん、サイトの
なんとかメールみたいなやつはね、
そうそう、アプリかなんかのやつで、うん、だから堂々と売春するならここみたいなこと書いてあるようなもんじゃないですか、実質的には。
そういうことですね、う
ん、で俺それ見て、あ、パパ活だったら許されるんだって思ったんで、そういうちょっとピリリと皮肉の効いたアドバイス、うん、チキリンもパパ活って言えば今の世の中許されたのにね、
まあ、まずチキリンですらねえし今さら荻上チキにそれをアドバイスしてるラジオって
俺もな、いろいろ浮気したらキキにバレちゃったからな、でも最後はあれだよ、携帯でずっと電話してたから
って言うよね、
ねえキキさんもね、
いやね、うん、なんかでもどうです、思ったより若くなかった。
そうですね、まあ、ずっとおばあちゃん役だったからね、うん、それこそジュリーの頃から、うん、寺内勘太郎一家の頃から、あの時30
歳ぐらいでしょだって、
うん、おばあちゃん役でしたからね、う
ん、なんかあとあの内田裕也さんも、うん、思ったより若いよね、
まあ、あれでピンピンしてる人たくさんいますよね、うん、あの
年齢70いくつぐらいでしょ、
ね、
うん、でそうそう、あれでピンピンしてる人いっぱいいるから、うん、あーとかって思ったけどね、うんうん、なんですかこれ。
菅さんさっき、
はい、
どのニュースでも振ってもらえれば対応しますよって言ったんですけど、
うん、はいはいはい、なんかあります、
いやだから対応しますよって言っといて、
はい、
まあいいんですけど、あのいや対応、ね、今井さんぐらい対応できてますけど、うん、はいはい、菅さんの悪い癖で、うん、最初勢いよく入って、はい、おなんか面白そうな話かなと思ったら、うんうん、自分で失速しますよ、ね、いつも一番最後
だ、ね、だんだん疲れてくるん
だ、ね、いやだからそれね言い切れば別に大丈夫ですか、
はいはい、あの分かりました、
自信を持って、
はいはい、
諦めないで。
わかりました、諦めない、
はい、はい、
なんかで、うん、なんかありまし
たっけ、マヤミキって言わないで。
あ、マヤミキね、うんうん、はい、マヤミキね。
まだ7個ぐらいしか当ててないですからね、
はい、あ、はい
はい、100個当てないと
わかりました、
クリカンの呪いは解けないんで、はいはい、あとはまあ近況とかニュースはそれぐらいですかね。ちょっとね、やばいですよね、人が亡くなりすぎてて、まあ、本当に平成最後っていう、
あれは何なんですか、なんか、まあまあ、規則性っていうか、なんかね、そんなないんだろうけどさ、
でもまあ、やっぱり昭和の最後もやばかったですからね、
あ、
1989年とか88年、だからまあ、それこそね、コンクリ殺人があり、はいはいはい、宮崎勉があり、犬鳴峠の殺人とかもあり、はい、
あのアベック殺人、それって
違います、
それじゃないですか、
うん、あの男の人が一人不良に殺されたやつとかもあり、ね、中森明菜の自殺騒動とかもあり、
ね、うんうん、
で天皇が崩御された数ヶ月後に美空ひばりが死にっていう、
そうですよね、
もう本当に昭和の終わりっていう象徴的な年でしたからね、それと同じ感じですよね、やっぱり、まあ、亡くなったわけではないですけど、改元ですけど、平成っていうのはね、まだ金城天皇は生きてますけど、はいはいはい、でもなんていうかね、逆に今年改元してて、っていうことにしといてよかったなと思うんですよ。
というと、
なぜかっていうと、これもしそういうのがなかったら、朝原を処刑したからっていう理屈にすり替えられかねないじゃないですか。
それはまあ、冗談交じりではあるけど、うん、結構言ってる人いますよね。
だし、うん、まあ、その人たちは別に冗談交じりでしょうけど、うんうんうん、まあ、実際アレフとか、光の輪は、まあ、それほど関わっていないでしょうけど、うんうんうん、とにかくあと
山田
らの集団とかの信者にとっては、うん、まあ、そうなっちゃうじゃないですか、
まあ、
でもそこのカウンターパンチとして、うん、いやもう平成改元するからだよっていうオカルト的説明、うんうん、どっちもオカルト的説明だとしたら、はいはい、そういうことを言えるじゃないですか。
そうですね、
カウンターパンチになるから、
あ、そうかそうか、確かにそうですよね、うん、まあ、でもあれか、麻原がその死刑になったのは改元するからっていう前提もまずあったんだよね、きっと。
それもあるかもしれないな。
誰ですか。
もしそうだとしたらポワーするしかないな。
ああ、朝原だ。
これも修行だ。
それはね、 NHK の再現ドラマ版の朝原です、ね、
の真似です、
はい、
本人じゃないです。NHK で再現ドラマした役者さんの真
似、はいはい、アナザー朝原の方
です。アナザー朝原
です、はい、はい、
そうです、はい、っていう感じですか。
そうですね、はい、
あといろいろあったんだけどな、忘れちゃったな。
まあ本当ね、いろんなことがなんか立て続けに起きてはいますもんね、そうやってね、
うん
うん、
土屋レオレオナルド、あ、今モノマネメモ見ながら言ってる
んで。それ何でしたっけ。
え、土屋レオレオナルド知らないですか。
え、それ何。
まあいいや、ラジオ番組、はい、
あ、分かった分かった分かった分かった、
分かりました。
西原、西川、
ああ、そうそうそうそう、と一緒に、はい、まあ、うん、僕が出た番組、
ラグフェアの方です
ね。ラグフェアの方です、はい、はい、やってる、土屋レオさんがやってるラジオ番組です、
うん、ラグフェアね、はい、昔僕ぐらいの世代の人結構みんな知ってると思う
ん
です
よ。今井さん全然知らなくて、
そう、前回ご存じなかったですね、この前聞いてたら、あれって思ったんですけど、うん、多分僕ぐらいの世代だったら結構知ってます。
じゃあ似てるかどうかも分かるんですよね。
まあ、でもその人はボーカルじゃないですよね、きっとね。
いや、ボーカル
の人
かな。てかあれアカペラグループでしょ、
うん、
ボーカルも何も。
まあまあ、そうか、
うん、いや、そういうフリートーク部分です、
うん、それが似てるかどうかはちょっと分かんない
です。土屋レオレオナルド、うん、っていうことでやってまいりましたけどもね。めちゃめちゃ MC、はい、生まれついての MC ですよね、
うん、
土屋レオ。
ああ、じゃあうまいんだ
よ、ミュージシャンというよりは。
へ
え、うん、生まれた時から多分 MC してたと思う、はい、じゃないかって。
マイクを持って生まれてきたん
ですね。そうですね、はい、ということで、
うん、はい、
サンドから出てきたんですけどもね。あれ似てないな。ちょっと待って、ここじゃないんだよ、なんか上がり下がりがね、はい、練習したんだけど、今井さんの前に練習したんだけど、今井さんの時に潰されちゃったから、そこから1週間サボってるから、くそ、うん、
まあでも すごい人とどんどん知り合いになってきますね、そうやってね。
あ、そうですね。あ、だから付き合いで呼び捨てにしちゃダメですね、うん、はい、共演してますから。
さん
です、レオさん、レオさんって言わないと、はい、
はい、
はい、そうですね、まあ、あとこれはどうかな、動物ピース、キリンの向こうに密着、飼育員が大奮闘スペシャル。
それ何ですか。
服部半蔵門。
え、ごめんなさい、本当に分かんない。
ナレーターの服部半蔵門です。
結構出てます、その人。
モスクワ郊外に住むナタリーはその日ある奇妙な現象に遭遇した。
まあ、なんとなくどの番組かは分かってきたんですけど、
はい、多分服部半蔵門の真似をしているのは、はい、まだ日本で僕だけだと思うんで、だどうしようかな、うーんと、は、甲賀桜だもんとかいう芸名でやろうかな。
あの、似てるってことでね。
そう、モノマネタレントとしてやっていくにはね、はい、
その人って何、そんな注目して見てるのいっぱい出てるような人。
うん、まあ、そうですね、はい、あのバラエティ番組のスペシャル番組のナレーターとかいう感じですね、はいはい
はい、頑張ってください。
こういうのきつくないですかって言われてるんですよね。
あの、俺もちょっと今冷や汗かいてきた。
僕全然そこら辺麻痺してきちゃったんで、全然これ滑ってるとか、あの、反応悪いとか、はい、そういうの一切もう気にならなくなってきましたね、はい、君たちのおかげで、
はい、
今井さんと菅田さんに鍛えられてるんで、
はい、
まあ、あんたたちからしたら、うん、こっちの方が被害者だよって思うかもしれないですけど。あとはね、別にこうやってモノマネをしてる場合じゃないんですよ。
はい、
はい、いろいろと
ね、メールとかも、
メールもあるんで、
うん、
読み上げなきゃいけないですね。
はい、
はい、他に菅さんなんかないですか、話すことは。あ、そうです、それがあるじゃないですか。
いいですか。
はい、
あのね、
そうそう、今回ちゃんとオカルトネタを、怪談ネタを持ってきてくれてますからね。
はい、
危うく怪談ラジオからモノマネラジオになるところだったじゃないですか。
いや、本当ね、なんかきついなって俺もちょっと思ってたんで。
モノマネラジオってあるのかね、他に。
え、でも聞きたいよそれ。
うん。
全然聞きたくない。
うん、いや、だから別に、あ、ごめんなさい、はい、僕も別にリスナーの人が聞きたいと思ってやってるわけじゃないんですよ、うん、
はい、
まあ、だからこういう立ち位置に、リスナーをないがしろにできる立ち位置になってるラジオ番組っていうのは少ないってことか。
そうですね、うん、
本質的な理由はそこですよね、
はい、
モノマネが好き、まあ、モノマネ好きなんですけど、
はい、
モノマネを好きでやってるラジオがあるかどうかっていうのは本質の問題じゃなくて、うん、僕がリスナーのことをないがしろにしているっていうのが本質的な理由ですね。そうです、ちゃんと自己分析できます、
はい、うん、じゃあまだ変わってないと思います、
はい、いやいや、それだけにサイコパスかなとは思うんですけど、自分でも、
はい、
でも自分でもサイコパスだと思ってますから、ちゃんと、
はい、わかりました。
それだけにやっぱりよりサイコパスかなと思いますけど、はい、ただよりサイコパスだっていうことも自分でも分かってますから。
わかりました。
自意識の無限連鎖、
はい
はい
はい、
でね、なんですか、
はい、まあ、今日ね、ちょっとね、写真を、
はい、
まあ、今あるんですけど、これね、うちの嫁がね、子供の時の写真なんですよ。
見ていいですか。
うん、
はいはい、まあ、神焼きの写真で、家族写真の集合写真。
これ家族じゃないですね、これ
は、
うん、
ちょっと、まあ、じゃあ、
実はね、実はうちのその嫁が、まあ、子供の時にね、埼玉の医大、
はい、
まあ一つしかないの分かんないんですけど、
あ、まあ、
まあ、埼玉の医大に、
はい、
結構長い間入院をしてたんですよ。で、まあ、整形外科なんですね、
はいはい、
で、まあ、そこでこうやっぱり子供たちっていうのは子供がいっぱいいるところ、病室だったりとか、うん、そういうところに集められたりとかして、
はい、
でやっぱりみんな、ね、いる子たちっていうのが、まあ、整形外科ですから、
はい、
例えば怪我をした子もいたりとか、あと結構生まれながらに何かそれこそどこかがなかったりとか、
はい、まあ、ありますね、
あざがあったりとかね、はいはい、そういう子とかがたくさんいて、まあ、その中の一人としてうちの嫁もいたわけなんですけれども、
はい、
まあ、だんだんやっぱそういう子たち同士で仲良くなってくるんですって、
はい、
うん、でまあ、基本は子供同士がみんな仲良くなっていたんですけど、やっぱり年が別に厳密に区切られてはないので、
はい、
1人おじさんもいたんです、
はい、
でそのおじさんはいつもこう人懐っこく話しかけてくるんですけど、
うん、
歩き方がね、常に斜めになって歩いてるんです。
なるほど、はい、
うん、でそれはどうやら何かその あの三半規管のお病気、
はい、あ骨とか筋肉じゃなくて、
うん
うん、バランス感覚の問題
の、そう、それにちょっと異常をきたして、はい、あのここの病院にいた、
うん、
あの現役の警察官の方な
ん
です
。うん、
ですごいいい人で、その人とが中心になってその子供たちがみんなで遊ぶようになったんです、
うん、
である時男の子で骨折をしてた子が良くなって退院することになったんですね、
はい、
で、その時にそのおじさんが内緒で屋上、あの病院の屋上で花火やってやろうって言ってきたんですよ、
うんうんうん、
でそれで花火をやった後にあの写真を撮った。
でこの写真の描写をしますと、うん、まあ、ちっちゃい女の子、これは奥さんですかね、
多分この真ん中の方がそうなのかな、
ああ真ん中か、うんうんうん、まあ、ちっちゃい女の子が座ってたり、まあ、おじさんが手前の方に体育座りしてたり、あとはまあその、まあ、若者たちとか子供たちが5人後ろに立ってみんなニコニコ笑って写真見てて、うん、でそれを、まあ、フラッシュを焚いて撮っている夜の屋上の写真です、
はいはい、
でまあ、うん、そんなにあのカメラとの位置が近くはないので、うん、割とみんな全身入ってるようなちっちゃい感じで入ってて、はい、でまあパッと見、うん、上の方に白い煙がもわーっとなってて、うん、まあそういう意味でこれは心霊写真っぽいのかなと思ったんですが、この煙っていうのは花火の煙とか
ではないらしいんですよ。これはそのやる前の写真らしいんですよ、花火をやる前の写真なので。
ただタバコ吸ってるやついるからな。
あ、
ただもうここまでそのさっきも言ったようにカメラとの距離が離れてるんで、うん、そんなちょっと薄い煙とかじゃなくてものすごいモワモワモワって濃い煙がカメラのレンズのすぐ近くにあって、それはフラッシュで光ってるっていう感じなんで、うん、まあ、このこいつのタバコの一本の煙ではこうはならないかなっていう気はしますけどね。
ですよね。でね、その後にうちの今の嫁がね、
はい、
退院をしたらしいんです、
はい、
でこの警察官の人が、うん、写真できたら送ってあげるねって言って、うん、住所を聞いてきたらしいんですよ、うん、で、まあ、何日かして送られてきたら、
うん、
この写真、他の写真に混じってこの写真も送られてくるんですよね。
あ、他の写真もいろいろあるってこと？
うん、いろいろあったらしいんですけど、
病院で撮ったりしてた
っていう、うん、ただこの写真って普通ちょっとまあギョッとするじゃないですか、
うん、この煙が変だっていうのがね、うんうんうん、まあまあ、はい、
それを普通に送ってきてる、
はいはい、
っていうのもなんかちょっと気持ち悪いよねっていうのは言ってる話なんですけど、
はいはい、
まあそういう感じなんですよ、
うんうんうんうん、
でまあそういう気持ち悪い写真があると僕前々から聞いてたんで、
またちょっと人の顔が、うん、まあ人の顔っていうのもデフォルメされた人の顔が似合って笑ってるような斜めの顔
にも見えるんですよね。
にも見えたりはしますけどね、うんうん、まあ、ただそれはまあ、
うんうん、まあ、あのこじつけというか、ですよ、ね、う
ん、あのなんとか現象でしょ、
シュミラクラ
現象、
はいはい、
うんうん、
そうだから、まあ、そういう話を聞いてたんで今回ちょっともらってきてもらったんですけど、
はい、
っていう、
うんうん、
でね、
うん、
これをうちに持ってきた時に、
はい、
あの僕の今一緒に、あの当然一緒に住んでるんで僕のうちに持ってきた時に、うん、なんかね、あの嫌な顔するんですよ
奥さんが、
うん、最初はノリノリでこれなんか ラジオとかで話せよお前なんつって言ってたんですけど、
はい、
いざ実家に帰らしてこれを持ってきた時に、いやなんかな、これ気持ち悪いんだよな、
結構口調が存在ですね
、うん、本当にこれなんかねちょっと嫌な感じなんだよね、
うん、
で何何でこう見るじゃないですか、
うん、
でまあまあまあこういうのかと思って、うん、そうなんですけど、まあとりあえずちょっと置いといたんですよ、
はい、
したらもうね置いたその日から、うん、なんか変なこと起きるんですよ。
フォーエグザンプル、
僕がいつか使おうと思ってた、
はい、
バイアグラが、
はい、
お財布に入れておいたのに、
はい、
どっかに普通に落ちちゃってて廊下に、
船越英一郎現象じゃないですか
でそれをうちの嫁が発見して、
はい、
当然僕はその人に使うつもりでして、
松井和代に使うつもり
だった。そうですそうです、
はい、そうですっていうか、まあ例え話ではね
だけどお前これなんだこれと、
うんうん、
どこで使うんだこれを、
はい、
って話で、
はい、
本当に流血の騒ぎになったり、
うん、はいはい、
ですだから
それだけ
いやだからだから、
はいはい、
あの会長のうちに結構前にもう渡してたじゃないですかこれ、
あのポストに投函されてましたけどね、
うん、あのそれだからそのそういうバイアグラ事件があってから、
はい、
うちの嫁と仲直りした時に、はい、やっぱこの写真のせいであれバイアグラがどっかに落ちたんだと、
はい、
でお前を陥れようとした、お前僕のことですね、
はい、
陥れようとしてるから
この写真の例が
そうそう
悪霊が
そうだから早く吉田さんのところに上げてきなさいって言われて、
はい、
僕はポストに
入れたところその後の生活はすっかり元通りに、
まあ、すっかりパチンコをやる生活に戻って、
はい、よかったですね、
はい、
じゃあ僕が悪霊を押し付けられたってことですよね。
そうですね、まあ、あのなんか使ってもらっても構わない、
まあまあまあ、全然それは全然いいんですけど、はいはい、
うん、
この写真に関するその怖いエピソードとしては、うん、そのなんか嫌なんだよねっていうのは何か理由があったんですか、奥さんが。
なんかあのね、いや変ななんか霊感みたいなのはある人なんですよ。
あ、
うん、
別に写真が物理的に変化してるとかそういうことではない。
そういうことでは、あ、でもなんか昔はもっと鮮明だったって言ってました。まあそれは分かんないですけど、ね、
写真自体が、
写真自体が、
うん、でもそれは紙焼きだからあの黄ばんだりとかはすると思うんですけど、はいはい、うんうんうん、まあでもそのこの写真のエピソードとしてはこの多分一番手前に座ってるうんこ座りしている人が警察官の、う
ん、なんですかね、ちょっとその人がそれかは分かんない
ですけど、他は若者しかいないですからね、うんうん、うん、が送ってきたっていう気持ち悪さっていう。
そうですね、うんうんうんうん、だから普通これはどけのけるだろうと、はい、まして他のもあれば、
はい、
だけど普通にこれも送ってきてるっていうのが、はい、なんかさい、やっぱお化け云々とかよりもそっちも怖かったっていうのは、
う
ん、
そうですね、
よく言ってましたね。
自分たちは子供とか若い人ばっかりで、うんうん、その人だけ一人おじさんで、はいはい、その気持ち悪さもありますよね、
うんうんうん、ですよね、
うん、
はい、
ちょっとまた僕も怖いお便り読んでいいですか。
はい
はい、生乾きリセッターさん。
いいですね。はい、
はい、あの舎人大学という、ね、存在しない大、
は、なんか名前聞いたことある。
だからラジオで言ってんだよ。
あ、そうか。
存在しない大学の出身だって言ってるおじさんがいるとか、
はい、
なんだっけ、神谷バーカなんかだったっけ、うん。昔のメールですけどね。とあとはあれですよね、あの国会図書館に長友がいたっていう話。
はいはいはい、
友達から聞いたりして、
あ、はい、
それをメールで送ってきてくれる、
ね、はい、うん、
今回もそういうあの、
はい、
友達から聞いた奇妙な話、うん、
はい、
まあ、怪談というよりは少し不思議な話
です
ね。
あ、結構僕好きですそれ、うん、
タイトル存在しない店ループ編。友人と会って話しているとここのところ猛暑でバテ気味だったので、前日に新中野のラーメン丸郎に行って気合を入れてきたそうです。これ隠す意味なの、ラーメン二郎なんでしょ。ムカつくんだよな、これ隠すやつ。 なんで隠すの。
自意識ですよね、なんかこの
意味がないし、隠す意味なくて、はいはい、業界人でもないし、
まあまあまあまあ、うん、
隠さないでね、これから、
はい
はい、いや、よっぽどそこがば名前がバレたら、
はい、
営業妨害になるとかだったらあれですけど、
うん、
意味が分かんない。中学生のノリですよね、こんなの。中学生やってても寒いと思うのに。あ、ちょっとマジ、はい、やめた方がいいですよね、マジ怒りするのはね。怒ってないよ、全然怒ってないですよ、はい
はい、
定番トッピングのキュウリ、かっこキュウリを冷水に一瞬つけて手で粗くちぎったものが良いんだとか、次の日なんとなくいいなと思い、あ、が良いんだとか、
うん、
って言われたって、なんとなくいいなと思って調べてみると、その新中野のラーメン二郎の情報は全く見つかりませんでした。
へ、
キュウリというトッピングも他店にもなさそうです。まあ、私聞いたことないね、ジロー
で。まあ、ない、まあ、合わなそうだし
ね。合わないよね。打ち消し合うよね。さっぱりとこってりは、
うんうん。
その友人に LINE で確認してみたのですが、うん、確かに新中野のジローには行ったよ。今調べたけど、食べログとかもネットには一切出してない。口調がよくわかんない。どういうことだろう。確かに新中野のジローにはもう行ったと。うん、断言して、
はい、
でも食べることがネットには自分が調べても出てないから一切出してないんだと。その新中野のラーメン二郎は
そんなことないよな、うん、
という、まあ、隠れ家店舗、
はい、
二郎の、
はいはい、
とのこと。 今時そんなことがあるのかなと思いました、うん、全く不思議な話、待てよ、うん、最近このような存在しない系の話をこの友人からよくされていまして、さすがに怪しいので恐る恐る意を決して友人に聞いていました。あのさ、舎人大学の件といい、国会図書館の件といい、
同じ人なんだ
よ、うん、お前最近ちょこちょこ嘘ついてない、
うん
うん、まあ、その可能性ありますよね、
うん、
友人は言いました。あったり。それだけでなく、あなたは架空の友人像を創作した疑いがある。だって俺というのはお前が書いている文章なのだから。俺だって最初は怖かったよ。俺が喋っている言葉は今お前が考えてタイピングしてるんだよな。何を言う。確かに私は文章を書いています。そしてその友人は文章の中にしか登場しない人物なのです。来るところまで来たのでもう一丁聞いてみました。お前なんでそんな風に暴露したんだ。空気を読め。友人、すべての創作物は頭の中で作られているものであり、俺の言葉はお前の頭の中から出てきた文章に過ぎない。俺はそこからちょっとはみ出してみたかった。でももう僕は怖くない。終わり。
なんかムカつきますよね。
何これ。
さ、小説書いてる素人、まあ、僕とかも、ね、はい、学生の時とかよく書いてたけど、
はい、
必ずやるこういうメタだよね。
叙述トリックとかどんでん返し的な。
うん、うん、
津田さん、まあまあ言うてやるなよ、ね、これ素直に、いや、
うん、
素直に面白がるっていうのもラジオレベルのスキル、うん、レベル3ぐらいの
そうですね、
アビリティですよ、はい、スキルですよ、はい、これ、
うん、
そんなことは分かってんの。それは胸にしまってそういうバカに見られても構わないっていうノリとかね、バカに見られることの怖さにとらわれない、
うん、
素直な反応をするって、はい、サンドイッチマンならできんじゃないの。
そうですね。
できると思うよ。
そんなちょっとほら清涼院流水に、
はい、
っぽいよね。
そうですね、うん、新本格とかっていうよりは、そうそう、
新本格の持った後の、まあ、うん、あのメタっぽいやつ、
はい、
うん、
まあ、前城太郎とか、
あ、そうそうそう、ね、そっち系の感じしますよね、
はい、うん、素晴らしい、してやられましたね。実はそうだったんですね。すっかり騙されてしまいました ね。
でもさ、トネリ大学の話とかもう1年ぐらい前とかじゃない、はい、
だからもうすっかりもうトネリ大学っていうのがあるっていう認識でしたもんね、
うん、
菅さん、
うん、
それはこの友人の思惑がすっかりはめられちゃってるじゃないですか、
う
ん、
そうだ、
え、ごめんなさい、もしかして僕たちも生乾きリセッターの小説の中の人物。ああ、怖い怖い。で次、
はい、
藤崎さん、
はい、
この人もたまに出してますよ、
はい、
あの木三治さんのことは大嫌いな人ですね。
あ、はいはい、
で木三治さんの前のメールでは、うん、あのほら、さて私の正体は何でしょうって、あの会社の女性社員になんか言ったんですよね。1番なんとかかんとか、2番なんとかかんとか、はいはい、3番なんとかかんとか、はい、もう僕もすっかり忘れちゃいましたけど
忘れてます、ね、
まあ、その情報を貯めておく脳の余裕がないんで、はい、いのいちに弾き出される、
はいはい、
情報なんでね、木谷さんのメールっていうのは、うんうんうんうん、ね、4番まで4択クイズみたいな、まあ、例によってクソつまんない文章は書いてあって、
はい、
で藤崎さんはあまりにも嫌いなあまり、うん、日本中というかラジオのリスナー全員が忘れてることをしつこく覚えていて、
はい、あるよねそういうことね。
で一言だけメールしてくれました、うん、お問い合わせ内容、木谷さんの正体ですが、5番、つまらなさで人を不快にさせるおっさんでお願いします。
でも結構ガチ嫌い、
そういう一言だけ僕のメールに送られてきました。はい、
はい、藤崎さんありがとうございます。
あ、ティライミコインあげるの忘れた、
うん、
前回忘れたから、
うん、
でもめんどくせえから、
はい、
前回スガッツさんの登場会で読まれた人、うんうん、
はい、
一律何点にします。
6、
一律6点、
6ティライミ、
あ、利息もついて、
はい、そうですね、
6、普段そんな投げないですもんね、
はい、5ティライミのところをプラス1ポイント、
だ一律だってんだ。そうそう、木三治にもあげるってことでしょ、
うん、そうそう、6ティライミ、6ティライミです、
はい、だ皆さん自分で覚えてくださいね。、
はい、
前回の菅田さん会で読まれた人は一律6ティライミですね、
はい、
生乾きリセッターさんは 今回の話。
ああ、
に、すっかり騙されたのに。上質な、90年代末から、上質な0年代か、
うん、
0年代推理小説を読んだ清涼院流水とか、
ね、
前城太郎っぽい上質な推理小説を読んだ読後感でしたけども、
う
ん
う
ん、
ニティライミ
です、ね、ニティライミですか、はいはい、
でもね、またちょっと読み、また知りたい。
今度は普通になんか日常の感じたこと、うん、
面白かったもんだって。
ああそうね、
うんうん
うん、
ありそうでした。
はいはいはい、
うん、
あのさっきから舎人大学って言えてないですからね。あの太にってなってますから、
はい、
気をつけてください、
はい、
藤崎さんは
4
曲げんの、
4ティラミ、
ただの愚痴っていうか、
ティラミ、
ただのイラッとした心のつぶやきをしただけ、
はい、うん、次はちゃんと、うん、藤崎さんのお話を伺いたいかなっていう期待を込めての4ティラミです。
マジっすか、
はい、
はい、分かりました。じゃあ次のお便り、
はい、
お名前木三治さん、
お
50代男性会社員かっこ管理職の人ですね、
はい
はい、吉田会長、今井様、菅様、お久しぶりです。50歳会社員の木三治です。ちょっと脳の調子が悪く、しばらくお便りが書けなかったのですが、思い切ってお便りを書いてしまいました。はい、文章は下手くそだな。今回は復帰戦なので全く自信がないです。もし読んでいただけたら率直なご感想をお聞かせください。題名、オランウータンイン天王寺動物園。昔大阪の新世界が不老者だらけのドヤ街だった頃、そこに隣接した天王寺動物園にはオランウータンがいました。またそのオランウータンを目当てとする新世界から来た男もいました。まあそういう変なおっさんがいたってことね、うん、おい今日もチューハイ持ってきたよ。男はやや興奮気味に缶の蓋を開け、柵の隙間から出てきた猿の手に渡した。今日も一日お疲れさん。グビグビグビグビグビ、これオランウータンね。グビグビ。男はチューハイを飲む猿を見てさらに興奮し、猟銃を構えるポーズを取った。オランウータン、オラウータン。グビグビグビグビ、ブツブツブツブツブツブツブツブツブツ。終わり。
え？本当やばいよね。本当やばいですよね。
これを会社で管理職の仕事をしながらパソコンで売ってるっていう。
いや、なんかさ、管理職の人とか社長の人多すぎでしょ。
あ、このラジオ。
うん。
うん、
でなんかみんな暇そうだよな。
なんか天下り先の、
はい、
なんかかね、そういう会社で管理職とは名ばかりの、うん、ずっとパソコンでソリティアやってるおじさんとかね、元官僚の人とかいますけど、
はい、
そんな感じですよ ね。ソリティアやる代わりに、
うん、
このラジオに聞いてメールを出して
っ
てい
う、まあ、そっちの方が重症な気しますけど、
ね、はいはい、まだ続きあるんですよ、
はい、
この物語を書き終えた時に何か違和感のようなものを感じました。こんなパターンばっか。
違和感しかねえよ。
それは最後にオランウータンがつぶやいた言葉は何だったのか。でも私分かっちゃったんですよ、何を言ったのか。それはだましたなだったのです。だからいつもほら騙したなっていう、
はいはいはい、
俺の野沢雅子の鉄郎のね、
はい、うん、
39の鉄郎の真
似
をした、騙したなをオチに、
うん、あ、なるほど、
して、これ説明必要ですか。
打つと思ったら打たなかったのに対してオランウータンが、
まあ、そうですけど、ストーリー的にはそうですけど、まあ、そんなことどうでもよくて、はいはい、でここでまた、
うん、あのやれと
例のやつが出たって、さすが木三治さんのギャグセンス最高って思って、はいはい、割れると思って書いてるんでしょうね、うん、その瞬間私は嫌な予感がしたので当時のことを調べました。するとそいつは21歳、過去人間なら30歳ぐらいで亡くなっていたのです。死因は入場者による餌やりが原因で虫歯となり、虫歯から細菌が入ったことによる肺炎でした。私ふと思いついたのですが、 新世界から来た男は死神だったのかもしれませんね。 PS 読まない方が超おすすめです。
ムカつくな。
口直ししましょうか、
ね。はい、
おつぼねーずさん、
はい、
最近よく送ってくれる、はい、女性の方ですね。吉田会長、今西さん、菅田さん、あ、僕野戸真美子をイメージしたんですかね。野戸、はい、さんも結婚なされますけどね、はい
はい、うん、そうですね、
はい、
う
ん、だから、プチ系の奥さんも野戸真美子、はい、
そう
CV ですし、あのこのラジオ結構野戸真美子さん声を当ててくださってるんですよね。
はいはい
はい、こんにちは、おつぼねーぜです。先日は私のメールを読んでいただきありがとうございました。でもいろいろ認識が間違っていたようですいません、ご容赦くださいませ。なんだっけ、
どんなやつでしたっけ、
なんだっけ、まあ、トウモロコシの会のラジオを聞いてて、そんな聞かなくていいよみたいなこと言ったんじゃないかな。
はいはい、
トウモロコシの会のラジオを聞くだけの人生の私にとって、配信のない期間は心がすさんできます。何の楽しみもないので、以前会長がおっしゃっていたように、イオンにマグロの解体ショーでも見に行ってみようかなと思い立ち、イオン近くに住む同僚女子に、イオンでマグロの解体ショーやってるの?と聞いていましたが、そんな話は聞いたことがありませんとバッサリ言われてしまいました。やってるよね、
まあ、やってますね、
やってるよね、うん、結構大きいスーパーとかだったら、
うんうん、
そうして何の楽しみもなく過ごしていたある日のことです。私の今の職場はお客様のいらっしゃる入り口からは少し離れた別室になっているので、やってきたお客さんにごめんくださいと呼ばれてから部屋を出て入り口まで歩いて出迎えています。
うん、
その日も入り口のお客様が見えたらしく、ごめんくださいとの声、事務所の中はたまたまみんなで払っていて私一人、私が出ていくとそこには見覚えのあるマントヒヒ顔のおじさんがいらっしゃいました。もう何回か営業に来ている某電力会社、一つしかないんじゃないの子会社の営業です。はい、かっこ丸、その会社の名前書いてありますけど、私は危険回避のためかなり手前で歩みを止め、さらにおじさんの真正面に立たないよう体を斜めにしました。うん、なぜかというとこのおじさん口が超臭いのです。この人が帰った後口臭が残りがとして残るほど臭いのです。そして話が長くしつこい、こちらが塩対応で帰らそうとしてもお構いなしです。こんにちは、うわ、
今のね臭そうな感じ、
自分何回か来てますよね、覚えてますか。
はい、
今日社長さんは
海外に出張しております。
まあ、いっとな、いつ帰ってきますか。
長期なので戻りはまだ分かりません。
じゃあ他に責任者の方は、
やめつ、
出かけています。
うわ、この前来た時は企業さん向けに 2% の引きのプランだったんだけど、今回 5% の引きできるんでね、ぜひと思いましてね。ああ、ハンコいただくわけにいきませんかね。
そうですね。
まあ、ハンコいただくわけになんか、はい、まあ、勝手に押すわけにいかないと。当たり前で、何言ってんのって感じです。話が長いし、口から猛毒が流れてくるし、塩対応で帰らそうとしているのに、マントヒヒおじさんは諦めてくれません。どうやったら帰ってくれるのと内心焦っていると、事務所の電話が鳴りました。そして、誰もいないのでずっと長めになっています。話の長いマントヒヒを帰らせるため、私は言いました。今、電話に出られるのは私だけなので、電話に出なきゃならないんですけど。 あ、大丈夫ですよ。待ってますから。どうぞどうぞ。
まだ話す気か。帰れという意味で言ったのに通じない。まあ、電話に出るために事務所に戻りました。そして電話を終わって、また入り口に戻ると、マントヒヒに変化が。なんと、葉月ルーペをかけて私を待っていたのです。私のいない間、自分の持ってきた資料の確認をしていたようです。まあ、老眼で口が臭いおっさんってことですね。うん、散々僕は怖くないで話題になっていた葉月ルーペを間近で見てしまい、しかもかけているのはマントヒヒ側のおじさんです。その後は、笑いを必死でこらえながら、なのに塩対応で追い返すということも同時に行わねばならず、拷問のようなひとときを味わいました。帰ってきた同僚女子にはおケツで踏んづけてやればよかったですのにと言われました。何の楽しみもない日常ですが、ちょっとだけトウモロコシの回を感じられる出来事でした。怪談ではなく日常ネタで長くなってすみません。ストーキングされた話もまた後でお送りします。なんだこの話。
まあ、でもなんかほのぼのしててね。
いやいや、まあそうだけど、
うんうん、
怪談ラジオだと思って聞く人もねいるみたいですけどね。
ああそうだね、こんな日常のね
とモノマネと、うんうん、変なやつらのいやもうまた、ま
あのね、
おつぼねさんまた送ってください、うん、ストーキングされた話、ね、
僕気持ち分かれましたそういうの、
はい、
あのこの前とかさ、
はい、
あのやっぱ YouTube でちょっと未確認事件みたいなやつ、
はい、
で興味あるのがあって、
うん、
それを調べてたんですよ、
うん、
したらねやっぱしなんかねそれで出てきたのを見てたら、
うん、
その話冒頭の5分ぐらいしてあとずっと雑談してるような、
はいはい、
素人がやってるなんかがあったんですよ、
はあは
あ、すっげえ不快だったんですよね聞いてて、
はいはいはいはい、
だからね多分ね怪談と思って来た人はね、
うんうん、
あのそう思うかもしれないね。
まあ狙いなんでそれは、はい、そいつら狙いじゃないでしょそいつらはただスキルがなくて、うん、そういう風になっちゃってるだけでしょ。
そうだと思うけど
俺は今まで培ってきたラジオスキル全部投入してそういう番組を作ってるんです、
はいはい、
勘違いしないでください。黒寿司さん、
はい、
40代男性の方ですね。
あ黒寿司さん前、
はあ、
読んでくれましたね。
あ
の新井福島の新井の人だ。
え福島の読んでくれましたねって何を。
前読まれましたよね。
ああラジオメールをね、
うんうん、待ってました。
福島の新井の人って何。
あの福島に僕が行った話をしたんですけど、
はい、
ちょうどそこにいてみたいな話を前したい。
いや読んでない。
読みました。
そんな話ない。
読みました読みました、
うん
うん、
軽く言うとどういう話。
えだから僕が小学校の時福島に住んでたんです
けど。ああの
って話、
はいはい、うん、洞窟に住んでいる友達がいたって。
それとは別です。それは仙台です。
あ
それ仙台の宮城の国に洞窟が住んでる、はいはい、洞窟に住んでる同級生がいたんですけど、はい、それとは別。
いやだから黒寿司さんのメールは、
うん、
新井にいましたっていうだけの話なの。
たまたまなんかそのそうそうなんかそういうような話の。
えめちゃめちゃつまんなくない。そこにいました
なん
てツイッターに書けばいい話。
いや僕は嬉しかったですよ。
なんかああそう、
うん、
今おっしゃること約20年前私は関東某所に住んでおりその日は友人と会うために渋谷におりました。まあ待ち合わせの時間までブラブラしていると大声を上げて騒いでいるホームレス風の男がいました。男曰く自分は鹿児島大学出身で首席で卒業したのだと。それを延々とまだ開店前でシャッターの閉まっている居酒屋やスナックの店舗に向かってわめいているんです。なんだろうなそれってどこまで本当なのかねと思いながらその場を離れました。まあ、友人と打ち合って駅に向かって歩いているとまた男がいたと。で相変わらず同じセリフを言ってたんですがそこに居酒屋の女性店員がビラ巻きのために取り掛かりました。ああの人絡まれちゃうなと思ったところ案の定俺は鹿児島大学を首席で卒業と絡み出す男、うん、すると女性は明るく笑顔でうちの店長も鹿児島大学ですよと返しました。すると男はなぜか肩を落とししょんぼりしながらその場を離れていきました。はあ。それから十数年後私は東北の某都市に引っ越しました。新井ですか違いますかね。
福島県ですかね、
はい、ある日のこと、帰宅するためバス停に並んでいると眼光鋭い40代ぐらいの男がやってきました。ああまた来たよって嫌な気持ちになりました。こいつは私の乗る路線に住んでいるらしくバス停でよく見かけるのですが列に横入りしたり女子高生の目の前に立ってよくわからない一人語りをしたり明日の天気はと大声で質問したりと迷惑行為を繰り返している男でした。そんな迷惑行為だけどうちらが想像する迷惑行為とはね列に入るぐらいだよね、うん、
これも措置入院のレベルですね、
はい、そのくせ列に男性客が多いと近くに近寄ることすらできない小心者。その彼がこの日も女子高生に向かって語りを始めたのですがその内容を聞いて私は驚きました。俺は鹿児島大学出身だ。
あ
この唐突感そしてこのワード一瞬にして私の中に10年前の渋谷の記憶が蘇りました。少し離れた場所で観察を続けますと男は鹿児島県機動警鹿児島県警機動隊浅間山荘を忘れたかなどと目を血ばらせながらわめいています、うん、まあ、時々もごもごしながらね、
はいはい、
うん、女子高生たちは逃げるまでもな逃げるでもなく完全無視。一体鹿児島大学とは何なのか。たった2つの事例に過ぎないのに私の中では鹿児島大学というワードが特別の意味を持ってきました。まあ鹿児島、まあ、つらつら書いてあるんですけど、うん、まあ、鹿児島大学は、ね、出身者すると気違いになるのかそれとも気違いが鹿児島大学に行くのか、まあ、何が正解なのか分かりませんがリスナーの皆さんも鹿児島大学を語る怪しい人物の遭遇経験はございませんかと、まあ、もしそういう エピソードがあれば教えてくださいと。
なんだあれなんだ、その同一人物じゃないんだ、渋谷にいた人と同一人物にたまたま、
うん、まあ違うでしょうね、だってその2件目の方はよく会う人物だから、
うん、ああそうかそうか、それ
は顔はね覚えてるわけだから、ね、う
ん、います鹿児島内閣を語
る、いやいや別にないです。あで別にリスナーさんも送ってこないでいいですよまあまあ別にあれば面白ければ送ってください、うんうん、それがまあ舎人大学のね話をしたので、うんうん、これも読んでいこうかなと思って。
この前渋谷に行ったんですよ、
うん、
2,3 日前、
はい、
その時に鹿児島出身の人いませんかっていう紙を持ってるお兄さんはいました。あれ何なんですかね、だかフリーハグみたいな感じで、
はいはいはいはい、
ただ鹿児島出身の人いませんかって思って
る、うん、まあ、出身同士同郷同士で飲みたいですってことなんじゃないですか、
なんですかね、
うん、
それを思い出しましたけど。
で、サッドナインさんですね、
はい、
あの読み方がわからない SAD9 って、
はい、
だけど、まあ、こんにちは、サッドナインでお願いします、
はい、
書いてありますね、うん、で、ね、その後文句が書いてあって、過去放送 DVD のボリューム3の33分26秒から先がなくなって始まりの音声に戻ってますだって。
へ
え、そうなのかな、
わえでも僕多分一通り持って聞いてるけど、ね、
サットナインさんのパソコンの問題ってことは考えられませんかね変な因縁つけないでくださいね
やらしい。
じゃあ もしあれだったらデータを、はい、データとしてね、うん、あのギガファイル便とかで送り直しますんで、うんうん、はい、もしあの欲しければ言ってください、はいはい、まあ、僕の手間はかかりますけどね。まあただ本題、うん、30メートル手前駐車禁止の話覚えてますか、
はいはい、
交差点の30メートル手前は駐車禁止、うん、
はい、
だとね、
はい
はい、が一定数いるという、
うん、
と思ってる人が一定数いる、うん、本当はそうじゃないよね、ということは、まあ、ツイッターやグーグルウェブ検索、他には周りの友人に質問などして結構な人数がいたんですよ、うん、君の妄想じゃないですかって失礼なことを言ったからね、
うんうんうん、
いやちゃんと調べてますよってことですね、うんうん、交差点30メートル駐車なので検索すると何人もこの勘違いをしている人がいることが分かります。まあくだらない話なので話を切り替えます。そうですね、知り合いから聞いた階段の話をします、うんうん、皆さんはオーラの存在信じます。前置き、まあ、オーラの話、はい、まあ、N さんという、
はい、
女性から聞いたね、はい、あの姉の友人らしいです、うん、で、JAL の CA らしいですね、はい、その職場で前から働いているおばさん50代の人がオーラが見えるって人なんですよ。そのおばさんはオーラで同僚が婚約破棄されることを当てたり、他にもいろいろと当てている人なんですね。話口調なんですねサッドナイン君のメールはある日 N さんはおばさんの若い時の話を聞かせてもらいました。ある日そのおばさんは一緒に働いている CA の数人の足元に霧のようなものがかかっていて、オーラが見えないことに気がつきました。そしてあなたたち足に何か霧のようなものがかかってオーラが見えないねと、まあ、軽い気持ちでね言ったそうです。それからしばらく後、1985年8月12日日本航空123便墜落事故、その足に木じゃないもやですね、ごめんなさい、もやがかかっていた CA たちは全員クルーとしてその123便に乗っていたそうです。まあ、階段というか微妙ですが不気味な話なのでお伝えしました。自分のオーラを自分で見れるのは見れるかどうかは分かりませんが、このおばさんがもし鏡を見たときにもやがかかっていたらどうするんですかね、うんうん、
そうだね、
まあまあでも話自体はね、うんうん、まあ、結構この日航機墜落にまつわる階段ってめちゃくちゃあるんだよね、たくさん、あのだから西浦さんとか板子さんとかもすごい、はい、いいっていうかも結構でかい話持ってたりして、うん、まあ、それはあの人たちの話なんでラジオではしませんけど、うんうん、
僕大学の時にゼミであそこの落ちた上野村、
はいはい、
あそこ過疎地の、あそこ今過疎地になってて、はい、過疎地のなんか、サンプルを取るので、
はい、
1週間ぐらいいたことあるんですよ、
はい、
でやっぱし、もうねみんなだからおじいちゃんおばあちゃんの家に行っていろいろ聞くんですけど、
はい、
みんなあの日航機が落ちて、
はい、
自衛隊よりも先に俺が助けたとか、俺が行ってこうしたっていう話しかしないんです
よ、
うん、まあ、それももう十何年も前の話だから、
それは4人の生存者の人を助けた
って、まあ、助けたとか、あとその、うん、なんか言い方あるけど武勇伝的な感じ、
はいはい、
うん、自衛隊は全然あれだったけど、うん、 あの火が回るからこっちで放水しろって俺が言ったんだとか、うんうん、なんかそんな話ばっかりみんな、
まあ、それしか語ることがなかったりするのかもしれないですけどね、
うんうん、そうだからそういう話をすごい聞きましたね当時ね、うんうんうん、
まあ、階段話したいけどちょっとダメだな人のネタだからな
そうなんですか、
うん、いい話なんですけどね、はい、板子さんとか西浦さんにイベントで話すかもしれないですからね、はい、そのイベントで聞いてください、うんはい、じゃあそろそろ行きますか、
はい、
関東風バッカスゾーン
お
これ最強スリーコンボ彼女 A ちゃん、
はい、あ楽しみ
完結編、
はい
まあ、最強のスリーコンボというのは
脇がとメンヘラ と
宗教に入っていると、ねはい、とある宗教に、はい、手かざしの、
はい、
とこに入っている
そうメガネっ子でしたよね確かね
メガネっ子だったんですけど、うん、
コンタクトにした
っていうところで前回、うん
はい、
衝撃のラストで、
はいはい、
終わってますね、はい、シュピン to be continued ってなってまあ、関東風バカスゾー君が、はい高校生の時だっけ、うん、に付き合ってた元カノの話ですね、はい、じゃあいきますよ完結編彼女は脇がで宗教狂いでメンヘラです、
うん、コンタクトにしちゃった
ある朝から A ちゃんはメタルフレームのおしゃれじゃない芋眼鏡を外してしまったのですいつも眼鏡の向こうに隠されていたバッチリ二重の大きな目があらわになり普段の何倍か派手な印象の顔に様変わりしてしまいました僕は自分がメガネフェチだとは思っていませんでしたがこの出来事には思った以上のショックと言い知れぬ不安感を覚えますことあるごとになんでコンタクトにしたの?と聞きますが納得に答えが返ってくることはありませんでしたさらに制服のスカートは日に日に短くなりパッツンだった前髪も分けてセットし始めるなどの異変は続きとうとう
今日ノーブラで来ちゃった
と宣言された日には僕はもうパニックですなぜ彼女が信仰する宗教真光の決まりではもう言ってね言って言っちゃってる宗教真光の決まりでは首にかけるおみたまおみたまね、うん、おみたまネックレス月額500円&学割ありを肌身離さず着用し女子組手過去信者はそのペンダントトップ部分をブラジャーのパッドの中に包んで大切に扱わなければいけないはずなのに
あそうなんだ
詳しいなこいつさすが真光なぜ彼女とは学年が違い学校内では完全別行動見えない彼女が心配でたまりません胸元気をつけてねと念をして忠告していたのに放課後再開すると彼女のワイシャツは第二ボタンまでがっぽりと開いています気が狂いそうになりました頭にカーッと熱いものが込み上げてクラクラしますそしてなぜかよだれを垂らしてテントを張っている愚足がそこにはいました忠告を無視した彼女をとがめることもしないままその後激しくセックス彼女の同級生の童貞どもがワイシャツの隙間からチラチラ覗き見て今頃ズリネタにでもしているだろうこの隠れ巨乳を好き勝手になぶり倒しながらセックスしかしこれは有識事態です A ちゃんが変わった何かおかしい思えばそれまできつかった嫉妬や束縛も A ちゃん側からのね最近なんだかドライになった気がしていました会っている時と寝ている時以外は常に交わしていたメールの数は減りメール転送サービスでつながっている僕の携帯に来るどんなメールにもほぼ無反応になっていましたあ束縛はね確かに、
はい、
やっぱり何か嫌な予感、うん、そんなある日夜電話が鳴ります最近では減っていた A ちゃんからの急な着信に恐る恐る出てみると
え
泣きじゃくってる声が聞こえます
どうしたの大丈夫
おえつしながら
あのね謝らなきゃいけないことがあるの
何
浮気してた
えここ最近の僕の嫌な予感は的中してしまいました、うん、頭の中が真っ白になって何も言えないでいると
地元の先輩とね
と号泣しながら事の顛末を一方的に話し続けました、
うんうんあるあるね
要約すると、僕と付き合うまで片思いし続けていた地元の先輩がいたそうで、僕が電車やニュルニュルローター組号だ、自転車の話ね、で必死に彼女のを家の前まで送り届けてバイバイした後、そっとメール転送設定を解除して連絡を取り、家には帰らず近所に住むその先輩の家に向かいセックスしていたのです。 A ちゃんも1日2回やってるってこと？
そういうことですよね。
最近 A ちゃんのよ、あ、僕との関係が冷めてきた寂しさから浮気に走ったそうで、最近 A ちゃんの様子が変だったのもそんな心境の変化が理由だったんでしょう、うん、まあ、最強3コンボを食らってちょっと引いちゃってたところもあったんだっけ、うんうんうん、バッカスゾーンは、
うんうん、ごめんなさい、もう絶対にしないから許して大好きだから
そんな、なんですか、
あ、ごめんなさい、最後のは外田優也です。相変わらず言葉を発せずにいる僕に一方的に話を終え、ひたすら謝り続ける A ちゃん、僕はなんとかしばらく考えさせてとだけ答え電話を切りました。それ以降一人抜け殻のようにぼーっとするのと吐き気を催すほど泣きじゃくる脳を繰り返す時がただカラカラと回り続けました。
つらかったね。
家の前で僕とバイバイしてからどんな気持ちでこっそり連絡を取り、先輩とね、どんな顔で相手と出会い、どんな流れでセックスし、どんなプレーをしたのか、そんな嫌な妄想が絶えず頭の中を駆け巡り、怒りとも悲しみともつかない何かが爆発しそうになりました。そして激しくオナニーをしました。まあそれはね、もちろんそうでしょう、うんうん、
まあそうでしょうね、うん、
しばらくそうした日々を送った末に僕は A ちゃんを許しました。彼女はたびたび謝ってきたり気まずそうに振る舞っていましたが、僕は彼女を責めたり罰を与えたりということもしませんでしたし、何事もなかったように A ちゃんと接しました。その代わり手間にしながら、こういうふうに触られた、こう君にしながら、ここも見られた、ここも舐められた、どれくらい濡れた、挿入しながら、大きかった、どっちの太い、どっちが気持ちよかった、そんな風に声出してたの？もう正直に言った。なんなんだこのラジオに送ってくるやつらの。もうちょっと説明の仕様があるよね。普段はなるべく忘れようと努めていましたが、セックスの最中だけはどうにも我慢できず、浮気相手にされたことをこと細かに問い詰めながらプレイしました。これは寝取られフェチなのでしょうか。分かってないんだ、自分で本当に分かってないわけ。あっち、各浮気相手、うん、あっちの方がちょっと大きかったなどと答えようものなら、でも正解ですからね、うん、これは、うん、これが正解ですから、ね、
なるほど、そうなん
です、正解ですよ、こっちの方がね、うん、相手側としては、
はいはい、
はい、泣きながらあえぐ A ちゃんに対して泣きながら腰を振りまくる僕、劣等感や嫉妬や怒りとともに押し寄せる猛烈な興奮に全身鳥肌が立ちます。セックスが終われば決まって A ちゃんはどこか一点を乾いた目で見つめながら、ごめんねとつぶやきました。コンドームが破れて暴発したこともあったりしましたが、そんなのお構いなしの乱暴な言葉攻めプレーを毎日のように続きました。僕はただ謎の快感に身を任せただけの行為のつもりでしたが、それは結果的に彼女への復讐になっていたのかもしれません。いや違うよ、お前がただそういうのをフェチで NTR 好きで、
なるほどね、
快感に身を任せたわけですよ、うん、相手のことを考えずにな。相手が浮気したというアドバンテージを利用して自分の性欲を満たしていただけだろ。まあ当然のことですけどね、うちはバッカスを幸せにできない。しばらくして A ちゃんは疲れた様子で別れを切り出してきました。あ、まあ、当然です、
まあ、そうです
ね、当たり前です、そんなの、ね、恋愛ではないですからね、うん、初めてできた彼女、童貞を捨てた相手、どんな苦難も一緒に乗り越える覚悟をしていた。浮気ごときで、嫌な思い出はたくさん作ってしまったけど、楽しい時間も確かにあった。本当に愛していた。しかし気づけばお互いボロボロで、いつしか一方的な欲望の惰性だけでぶら下がるようにつながっていた。この関係にも、うすうす、自分も感づいていました。ついに僕らは別れました。そしてこの間まで童貞だったニキビ野郎は、最強彼女と付き合って別れたら、脇がフェチ、メンヘラ好きのネトラレフェチになっていました。それ以来、新しい彼女ができれば、元彼との体験談を聞き出し、オナニー。浮気されれば、これは面白い。と泳がせた後、問い詰めて、セックス。 バンギャ女子を実の兄と、実の兄ってこいつの兄とシェア。かっこ後にメンヘラ爆発ミキシー大炎上。
それ聞いて。
上野の激安チャイニーズ風俗店で脇がに当たった時には泥酔に近かったのが嘘のように具足をバッキバキに勃起させました。紆余曲折を経た今現在、多分風俗嬢の、まあ、メール、一番最初のメールで言ったですね、
はいはい、
多分風俗嬢のメンヘラ彼女のほぼ紐と化し、うん、ラジバレに怯えまくる貧乏フリーターをやっています。風の噂で現在 A ちゃんは結婚して子宝にも恵まれ幸せに暮らしているそうです。僕から彼女を寝取った地元の先輩と、長くだらだらした話に何度もお付き合いいただき本当にありがとうございました。最強3コンボ彼女 A ちゃん、これにて完結です。またお手入れさせていただきます。関東風バッカス像。
いや、面白かったですね、
うん、まあちゃんとまとまってました
よ。ナナティライブです。
おお。ごめんなさい、忘れてました。
はい、
はい、ごめんなさい、さっきのメールはどうしますか、うん、誰だっけ、
キサンジさん。
あ、キサンジはあげたでしょ。サッドナイン、
サッドナインさんは、
はい、
ヨンティラニです、
はい、
うん、
クローズ氏はあげたっけ。
ヨンティラニ、
もう忘れてんでしょ。忘れて気をつけてる。おつぼねえさんは、
おつぼねえさんもヨンティラニです。
うん、
はい、
わかりました。
はい、
はい、バッカス君は7。
バッカスさんね、まあ、長編だったからね、面白かったですよね。
ただでも長編ってことで上げちゃうと1個ずつポイント上げてるんだから、うん、そのまあ、ああ完結お祝いってこと、
うんうん、完結祝いです、
うん、何を真面目に議論してんだろうねこんなことに。
いや、でもね、
うん、
その結局その人と結婚したんだね。
そうですね、
うん、
まあ、あとね PS とかでバニラガローイベントお疲れ様でしたってね、あの、
はい、
いろいろとあのゲストのまさかのスペシャルゲスト、まあ、これ言いますアイソさんですけどね、アイソさんとあの、うん、モモについての話を多少したんですけど、
はい、
まあ、それはゆくおいおい、うん、その情報は話していきますけど、
ね、うん、はいはい、
かなりの大ネタなので、
なん、
はい、と大物リスナーの方々をお見かけできて、僕は怖くない公開収録的雰囲気はとても楽しかったです、
うん、
だから挨拶してるんですよ僕、
はい、
バニラガロのイベントの時。
ああそうなんですね、
うん、ただな、その先日のイベントでは緊張&彼女がいたこともあって会長とほとんど喋れず挙動不審になってしまいました、
うん、あ、じゃあその風俗をやってるかもしれない彼女も来てたってこと。
そうですね。
へえ。もう完全にバレるじゃん、そうしたら
僕という存在を知ってるということですから ね、彼女はもう、う
ん、それうちの嫁だったらもうその瞬間でもう全部バレます、
うん、ただあなたの嫁さんみたいなストーキングは、うん、
結構ね、僕も引くぐらいのレベルですごい、
はいはい、珍しいですよね、
探偵ですから、ね、
はい、
うん、へえ。
ガモン先生の彼女とかだったらね完全にバレますよね
そうですよね、
まあ、だからそういうことをしないタイプなんです、うん、うちのかみさんとかそうじゃないですか。
しないタイプ、
一切しないですね。あ、はい、まあ、多分僕のことはあんまり好きじゃないっていうのもあるでしょうけど
そんなことないと思いますけど、はい、
だからあったでもね、そう、うん、だから顔を覚えてないんだよな彼女の方、
はいはい、
うん、もうちょっとバタバタしたんで、
うん
うん、美人だった気はするんですけど、
はい
はい、わからないです、
まあ、でもまたあれですよね、はい、ちょっと別の話とかもね、そのミキシー大炎上の話、
実の兄と彼女をシェアして、
うん
うん、後にミキシー大炎上、
それ超面白そうなんだけど、
はい、まあまあそうですね、
はい、はい、
まあ、うまくちゃんとね完結してくれましたね、
はい、お疲れ様でした、
はい、まあ、完結といえばねカサンドラさんもきちんと完結して、
う
ん、
そうですね、
バッカス君も完結して、はい、でプチ K は最終回送ってこないのは多分ああいうことがあったからでしょうね
あ、そうか、まだ最終回のプチ K が
もう書いてあるって言ってんだけど、
え、そうなんだ、
うん、
うん、へえ、なんかもう庵野秀明みたいになってるねなんかこう
庵野秀明さんはお酒は飲みません口から食べ物をバーって撒き散らして
牛のようによだれは垂らさない
ですね、
はい、まあ、あのできてたらまた送ってほしいよね、 そしたらね、
まあ、それとこれとは話が別ですからね、はい、
うんうん、
ただまあ飲み会は しばらく出禁ですかね。
はい、
はい、
分かりました。
反省の色が見えるまでは、僕が反省してるな、はい、この人と判断するまでは出禁ですね。
はい、
はい、
だそうだぞ。
ちょっとね、兄貴っぽい感じになってしまいましたね、はい、このバカス君の時と、はい、いい、
うん、そうですね、
深夜ラジオのパーソナリティ的な若者の相談に乗ってあげるみたいなね、
うん、なんかね、俺ね、結構久しぶりなんですよ、こうやって人と話すのがね。
ああ、パチンコ打ってる、
パチンコの時はもう本当に喋れないからさ、うん、
はい、
うん、なんか緊張するよね、久しぶりにこうやって。
まあ、まあ、そうでしょうね、
うんうん、
はい、
そんな、すいません今
回。話の到達地点を一回定めてから話し始めた方がいいですよ。まあ、そうしょうがないですよね、人とあんまり話してないですからね。
すいません今回は、はい、
あの、僕もどこまで話が続くのかなと思ったら、うん、いつもシューシューシューシューシューって終わるっていうことが、うん、多いんで、
はい
はい、他に何かありましたっけ。
他に、
はい、
あ、ね、
はい、
あの、この前ね、
はい、
地獄少女、
あ、はいはいはいはい、
白石浩二監督
で映画化ね、
映画化するんですけど、はいはい、あれのエキストラやってきたんですよ。
まあ、あんまり言えないよね、だから情報的なこと、
まあ、内容は言っちゃいけないと思いますけど、うんうん、まあ、やってきましたよ。で、なんかでもやっぱすごいですね、白石監督、
はい、
ね、あの、ほら、貞子 VS 加代子もそうだしさ、かなりこうビッグバジェットっぽいやつを最近やられてますよね、
はい、そうですね、
うん
うん、僕のことは何も言ってなかったんですか。
いや、だからすごい目の前でずっと隣にいらして、
はい、
あの、なんかそんな感じだったんですけど、なんかここでそれこそさっき の、 あのラジオのノリを持ち込むの話じゃないですけど、はいはい、僕がトウモロコシの会 の、 あの吉田さんと僕ラジオやってるんですよ。
トウモロコシの会って何でしたっけ。すいません。
そう、だからそうなっちゃうし、はい、なんか嫌じゃないですか、うん、だから僕はもう全然別にあれだったんですけど、
はい、
なんかそんな感じでしたよ。で、なんかね、すごいね、面白くなりそうな感じです、
うんうん、
なので、で、またなんか何回かやるのかな、うん、だから、
あ、エキストラ募集のやつをってこと、
うん、なんかね、もう勝手に登録されてるんですよ、なんか、
あ、もう地獄少女ファミリー白石組
なんかメールマガジンみたいなの来るんです
よ、はいはいはい、
でそれでこういつ来れる人来てくれみたいな感じになってるから、
うんうん、
まあまあ、僕ほら言っても結構時間ある方なんで、
はい、
まあ、
まあ、あのちなみに僕は名前のある役なんで吉田狂人で2回出てますから。
そうですね、吉田狂人で出てますもんね、はい、
一緒の楽屋にいるような感じにしないでくださいね、うん、いや、山ちゃん普段はいいんですよ。普段はいいんですけど、白石組の話になった時は、
はいはいはい、
あの、ちょっと立場ってものがね、まあ、須田さんも社会人ですから、そこら辺の、まあ、
もう結構
メリハリはつくと、ね、はいはい、思うんですけどもね、
はいはい、そう、だから、まあまあ、あの、そんなことしてますわ、
はい、
最近は
楽しそうな毎日じゃないですか。
でね、はい、ロケ弁みたいなやつ全員にくれるんですよ、
はいはいはいはい、
なんかね、普通ほらちょっとさ、なんだろう、幕の内的なのを想像するじゃないですか、うん、なんかね、ガパオライスなんですよなんかそれがそれっぽくないですか、
ね、ガパオライス一品ってこと。
一品ですね、
まあ、ひき肉とかがついてて、
うん、
野菜、まあ、パプリカみたいな
のが
ついてて、
ガパオライスかミーゴレンか選べる。
え、ちょ、なんでインドネシア
縛り。わかんないですよ。だからなんかそれが、はい、まあ、わかんないですよ、僕も直接お話したことないんで、ただ、
はい、
作品をほとんど見てるから、
はい、
なんとなくそのほら、あの、オカルトのルイボスティーみたいなさ、
あ、
なんからしいなって感じが、
はい、
まあ、そね、ガポーライス白石監督が選んでるわけじゃないと思うけど、
あとね、バチ当たり、あ、違う違う、あれだ、暴力人間だ
って、はいはい、
脇がの、
うん、
ロリゴスロリの何か出てくる、なんだっけ、
超悪人、
超悪人、ね、
はい、
うん、だからやっぱりほら脇がっぽい匂いするからさガポーライスとかって、
はい、
ミーゴレンとかって、はい、脇がを想像しながら食べると食が進むんじゃないですか。
そういうことなんですかね。
はい、
うん、そうだからね。でもね、美味しくて。
脇が好きですからね。白石監督も。
白石監督はあれはご自身が脇が、
うん、そうそうそう、
なの。
はい。だからまあそのコンプレックスを、
うん、
登場人物に投影してるみたいな感じなんじゃない。
あのグロテスクとかもそうですもんね。もろ脇がの話ですもんね。
あ、そう。
うん、
ね、はい、
うん、
はい。
そうなんだ。はい、だからまあそんな毎日送ってます。
はい、
なので今回はうまく話せませんでしたけど、
はい、まあエキストラ内で友達作ってたまに飲みに行ったりして人と話したらいいんじゃないですか。
そうですね、
出会いを、
はいはい、
白石組の中で出会いを多分そういうの白石浩二監督もそこの点僕と全く一緒で、うん、僕の現場で出会ったってことは僕にありがとうの一言もないんですかみたいな絶対言いますよ。それは本当にちょっと、うん、あの生き別れた兄弟かってぐらい僕と全く同じセリフ言いますから。
そうなんですね、
はい
はい、まあでもなんか来年もう1年後ぐらいに公開みたいで結構長い目
で、はい、楽しみですね。
そう楽しみですね、はい、
告知的なことはないよね。
ないですね、
まあ、僕は五反田会談が、
はい、
まだチケットがあるはずなので増席しているので、
はい、
うん、ただラジオリスナーが来てほしいかどうかは、まあ、
いつもどうなんですか。いつも
いますいますいます。
いるけど、はい、比率的には別にそんな多くない、
うん、もちろんそんな、うん、はい、天下の五反田団ですよ、
はい、
そっちです
よ。そっちですよね。そうしたらね、うんうん、
アミューズの偉い人とか来るんじゃないですか、はい、だからまあちょっと本当にあれですよね、天井人と下民が同じ席に並ぶっていうちょっと、ね、変な空間になってしまいますけど、
はいはい、
うん、まあしょうがないです ね、
まあ、でも
ね、広い階級の人たちに見てもらいたいんでで
も、ね、楽しいですもんね絶対ね、
はいはい、まあ、あのリスナーさんは全然来てもらって構わないですけど、ただラジオ身内乗りはやめてくださいねっていうだけの話です、
はいはいはい、
まあ、社会人ですから皆さんそこら辺のメリハリはついてるでしょうかね、はい、はい、嫌な感じで今回も終わりましょうかね。
そうですね、
はい、ということでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田由紀と、
はい、エースガッツでした。
はい、まあね、あの本当はスカイプ人生相談もやりたかったんですけど、はい、ちょっとバタバタしてたので、
すっごいあの先生の真似上手くなってます。
モダモアゼル愛先生
じゃないね、もう一人、うん、あのいるんですよ、弁護士の先生、
はい、
その人が結構、ね、嫌な言い方するんですよ。
ああ、わかりました。
というわけなんですわそれは浮気つうんですわ、
まあ、それでも相手が悪い場合でしょ。
そう、
相談者さんが悪い場合、
そう、うん、そうなんですよあんたの夫みたいな感じで言うんで、
子供ができて産みたくない、産ませたくないと言ってもそれは女の人が判断することですわ
そう、そういう感じで言います、はいはい、
じゃあ、あ、だから今度は、はい、スカイプ人生相談スペシャル行こうかなと思って。
あ、いいですね。
相談者さんは溜まってるんで、は
い、あ、そうなんですか、
はい、あの全然できなかったんで、
うんうんうん、
はい、
わかりました。
次回スペシャルウィークじゃないですか、
はい、
ネットラジオ
聴取率強化月間ですね。
聴取率調査
調査
週間
調査週間
です、
はい、
はい、ネットラジオ界のスペシャルウィークじゃないですか、
は
い、次回、
はい、そうなんです、
はい、僕は決めました、
はい、
はい、僕は決めたんで、あの、まあ、スペシャル版は、うん、スカイプ人生相談特番、
はい、
はい、鬼が出るかジャが出るか盛り上がるか、
はい、
ダダ滑りするか、うん、
どっちか
ね、それを判断するのは、はい、ラジオの前のあなたたちです